さて、じゃあそろそろ始めましょうかね。今これ聞いてらっしゃる方は多分 IRC の方の人たちだけだと思うんですけれども、今声聞こえてますか？今回ですね、この前ネコロッキーが東京に出てきた時にですね、一緒に行ったなんだっけ、ヨドバシでですね、ヘッドセットを買いまして、それを使っているんですが、なんか今ちょっとタブが切り替えられなくなっている、こもってるかな。あ、マイクがね、こもってる感じなんですよ。で、ちょっとマイクの位置が今目の前にあって邪魔なので、下げてみようかな。一応ちょっとマイクを触るので雑音が入るかもしれません。よいしょ、こんなもんかしら。どう？マシになったかしら。どうって黙っちゃダメだよね。うん、じゃあこんな感じで始めていきたいと思います。では BGM がうるさいので、ちょっとよいしょ、絞ったりなんかしつつね、前のよりも雑音は多分減ってると思うんですけれども、なんかマイクとかこのヘッドホンとかがね、なんか安っちいんですよ、すごく。これどこのだっけな。あー、ちょっとメーカー思い出せないけど、どっかなんか安いサプライとかそんなんばっか出してるような会社だったと思います。なんか前は IC レコに直接喋りかけてるような感じだったり、そこからサウンドブラスターのおまけでついてきたヘッドセットのマイクを使ったりしてるんですけど、いや、オーディオテクニカではなかったと思う。エレコムでもないな、どこだっけな、ちょっと待って調べるか。なんか空き箱とかがね、今部屋の中に大量に積まれててね、何がどこにあるかさっぱりわかんない状態なんだよね。もうマジで今俺の部屋すごい状態になってて、人間が住む部屋ではありません。床が露出してる床が露出してる面積って、この椅子の周りほんと1メートル四方あるかないかっていうぐらいです。うん、あー、バッファローだったような気もするけど、でもメールコは俺なんか昔からこうパソコン使ってる人は分かると思うけど、ダメルコとかオムロンとかその辺は避けるよね、みんなね。一応ね、これマイクのミュートのスイッチあるんだけど、これ切るとブツってすごい雑音が入ります。試しにやってみましょう。とか今一瞬切ってみたんだけれども、まあそんな感じでね、いつものようにこうダラダラと喋っていきたいと思いますので、お付き合いいただけますようお願いしますと。はい、じゃあなんかもうそろそろちゃんとした喋りが入っているので、どっかにツイッターとかに URL を貼ったりしようかなと思います。ラジオやるよとか、そうなんだよね、ミュートはどこの仕組みでしょうって、機械式のね、ミュート、マイクミュートがあるやつっていうのはどうしてもそうなっちゃうよね。PA なんかやってる人なんかね、マイクのスイッチをオンにしてから挿したりする人もいたりするよね。そもそも大体なんだろう、マイクにスイッチオンオフがあるものなんかプロは使わないですからね。まずこうオンにしてボリュームをゼロに絞ってから挿してボリュームを上げていくとか、そういうことするよね、もしあるとしても。なんか二光系のチャンネルとかにも貼ってみようかしら。というわけでひっそりと始めていきますけれども、どうしようかね、またいつものごとくランキングとか見ていきましょうかね。例えば番組名とか言ってませんでしたけれども、このラジオ、ネットラジオはですね、ちょっと待って、ネットラジオレボリューションがエラー入った。この放送は、国運ピー天空ラジオボリューム0パッチレベル4ということでですね、ニコニコ動画にアイドルマスターのマッド動画とかを上げている、国運ピーと名乗って上げている私が放送しているラジオです。で、最近ね、ほとんど動画作ってないんですけれどもね、なんかこうニコニコオーケストラとかで動画を上げたりはしています。そんな私がひっそりとって宣伝しまくりングとかこうツッコミを入れられてますけれども、まあ、ニコニコ動画にこう動画を上げているということはやめていないので、 そんな感じでグダグダと、これからどのぐらいかろうな、いつものノリだと 2,3 時間なんだけれども喋っていきたいと思います。とですね、では今日もまたですね、本日ランキングマイリスト登録ランキング本日の方を見ながらね、ちょっと喋っていこうかなと思います。トップの下100位から順番にツルツルと上がっていって、アイマス関係とか見ていこうと思うんですけれども、もうなんか95位に久々に初音ミクのオリジナルソングが上がってたりしますね。なんかね、初音ミクのオリジナルソングってね、すっごい有名な人しか飛びなかったりするんですよ。で、初音ミクオリジナルとか鏡音凛オリジナルっていうタグを見てみるとわかるんですけれども、すごいいい曲なのに埋もれてる動画っていうのがすごくたくさんあります。で、まあそういうのも巡って聞いてみるといいかなっていう気もしますね。またちょっとずつ上がっていきましょう。93位になんかエロサムネがありますね。でも歪みねえなとかコメントがついてるから、これ実はあれなのか、あの兄貴動画なのかしら。なんか人が続々とこう IRC の方のチャンネルに入っていますけれども、あ、IRC ではですね、ワイド系、いわゆる IRC ネット JP の、シャープニコマスレディオ NICOMASRADIO の方でですね、実況とかをしていただいているので、そちらの方に お暇でしたらお越しいただけたらなと思います。はい、で今93位のエロサムネについてちょっと話しましたが、まだドナルドが91位にいたりしますね。道化師線のランランル過去東方一部立体詞、すごいな、立体詞とかそんなの、まあずらしているだけなのかなっていう気もしますけれども、でちょっとずつ上に上がっていく。87位、KBU さんは好みなのか、最終隠し味クワの実だって、これは一体いくつ入ってるんだ。貝原雄山と東宝となんだろうね。でまたその1個上、86位にも鏡音凛癒しの歌フルバーオリジナルということで、こちらの方にもなんかオリジナルソングが上がってますね。おお、なんか久々に初めての音とか見たな、初めての音歌ってみました、男性キー上げば83位。ここまでずっと合いますなし。81位、逆転裁判はるか第1話かっこ逆転アイドル1の A、 あれこれどっかで見たような気もしないでもないけど、そうだよね、6月14日だから2週前くらいの動画ですよね。なんで今日上がってるんだろう。なんかこれの第2話が上がったりしたのかな。これ確かね、あれですよ、24時間アイマスをやってた時にランキングにいましたよ。またちょっと上の方、お、ヒャダインだ、ヒャダイン好きなんですよ。79位、 FF6 のフィールド曲で一人屋カフェがヒャダインっていうことでね、この人大好きですね、本当にこの人は天才だと思います。でまたちょっと上に上がっていって、77位、幹部で持ってけ、狂気のセーラー服って、これもまたイオシスの東宝とラキスタのオープニングって、なかなかなんていうかニコニコでは定番の組み合わせですよね。またちょっとずつ上がっていきますが、ワールドイズマイまだいますね、72位。もうちょい上がっていきまして、60位台にはあまりないかな。これはサムネの威力が、なんかインパクト強いな。65位、納得森の歌鏡音凛オリジナル曲、これでも2月の動画ですよね、未だにいるんですね。で FF4 でゴルベーザ四天王登場に絵をつけてみました、これもヒャダインの声のやつですよね。62位、これも結構古い動画だった気がします、あ、一月前ですね。で60位、スト2の効果音でオリジナル曲ヒャダインって、これもヒャダインだな。なんかヒャダイン祭りが起こってるんだろうか。でまた50位くらいまで上がっていきますが、おっと、54位に完食戦隊炊飯ジャイ第8話ゴッツへ会いますということで、これ炊飯ジャイってずっと続いてるんですね、あの24時間の時から、なんていうか単発で終わらずに8話まで続いてきてるんですか、ちょっと見てみましょうか。これまた相変わらずこちらで見ている動画というのの音声とかは入らないのであれなんですけれども、 9分もあるのこれ。タグの方を読み上げると、ゲーム、アイドルマスター、ゴレンジャイ、ギョピー、ゴッツエアイモス、アイテムの有効活用の見本、なんだ、かがむな、放課後電磁波クラブ、アリスエ装備、ゴッツエ感じっていうタグですね。タグから内容が全然わかんないような感じの動画になってますけれども。要はこれはなんですか、ゴッツのコントっていうか、掛け合いをそのまんま、ちょっと前にあの京都ピーがやってた伝わらないモノマネ選手権とか、あの辺みたいな感じに合わせている動画なんですかね。あ、オリコンニュース経由でヤフーニュース入りしたからって、ヤダインがそうなんですかね。はあ、それはなかなかおめでたいというか、なかなか得がたいことですね。最近こうニコニコ関係のなんだクリエイターっていうか有名なプヌシがいろいろなメディアに取り上げられていること多くなってきましたよね。あの中村稲さんが最初に NHK に取り上げられたりしてましたけど、あとまあニコマス系だと若村 P がネットスターに取り上げられたりしてましたけど、ちょっと前にまたエコ P がね、なんか雑誌のに載ってたりしてましたよね。こう弥生の見た目でこう松本の声が聞こえると妙な違和感があるというか、しかしこう出たばっかりのこう DLC を有効に活用する、あ、これがだからアイコムの有効活アイテムの有効活用の見本タグのあたりなんですかね。もう出たばっかりのグラビア水着2とかその辺をうまく使ってますね。あ、なんかつい見てしまいますけど、見てるとキリがないので、っていうかもともとあれなんですよ、ゴッツとかテレビのお笑いあんまり好きじゃないので見てないんですよね。 たまーに見たりすることもあるんですが、こうこの件についてあまり深く喋っていくとどんどんなんかネガな話になっていってしまうので、あまり深く突っ込むのはやめますけれども、うん。でこの作者コメントに、ギョピーの作者コメントの方に、キャラが崩壊注意か、もう遅いかと、今回の DLC でグラビア水着2よりも S 曲と N 曲に心を奪われたのは俺だけでいい。でもこれ S 曲と N 曲って出た時からもうネタ癖って言われてましたよね。あの馬のかぶり物とかもそうですけど、あとあのひな人形ヘッドとかチョコヘッドとかもそうなんですけども、どう使うんだろうっていうものがね、鯉のぼりもそうですよね。ただ鯉のぼりに関してだけはあのカープの応援歌で非常に有効活用されましたね。自分もあの Perfume の Perfume という曲でですね、歌詞の冒頭が S 曲と N 曲、 N 曲と S 曲って思いっきりそのままの歌詞があるんですけれども、そこであのダウンロードコンテンツを使うか使わないかすごく迷って結局やめました。うん、なんか前編 ネタではない動画なので、あれを入れてしまうと一気にネタテイストが上がってしまうんでね。ああ、食わず嫌いもったいないぜって、これ多分今、あやらちの方で言われてるんですけれども、ゴスピン。多分、こう、テレビの笑い嫌いなんでって言った話だと思うんですけれども。よし。じゃちょっとまた、ランキングの方に戻ってみましょうか。今、54位の炊飯剤まで見ましたね。で、ちょっと上がって、なんか、ヨーロッパ各国のお菓子画像集っていうのは53位にいますね。パンとお菓子の画像集です。これなんか、微妙というか、なんだろう。いかにもニコっぽいコンテンツですよね。うん、でまた上がっていって、ああ、ヒャダインネタばっかり上がってるな。52位もラキスタでゴルベーザ指定の登場とか、スッと上がっていって、初音ミクオリジナル曲トリプルバカ、これは漢字の有効活用ですね。馬が3つとか鹿が3つっていう漢字を使って、うまいタイトルだと思います。なんていうか、今曲ちょっと聴いてるんですけれども、曲自体はかなりこういわゆる電波系の曲っぽいようなオケになってますね。で割となんか調教っていうか調整もデフォルト曲調にしてますけど、そこそこ合わせてある。 これは受けそうな曲だけど、6月28日0時52分だから昨日の0時で24時間で6000再生か。あれでも6000再生でマイリスト645でランキングに上るものなのかな。最近ランキングなんか少ないのかな。これを何が面白いのかっていうと、この歌詞の表示を動画の下に表示するっていうよくあるパターンじゃなくて、全部絵描いて表示してるんですよね。これはなかなか新しい試みですよね。多分だいたいこのなんだろう、ミク界隈というかボーカルド界隈っていうのは曲を作る人がいて、まあ、P がいて、それに対して PV をつける人は別な人っていうのが結構ありがちなパターンなんですよね。やっぱこの 3D の動画とかつけたりするのには、それなり曲を作ったりミクを歌わせたりするのは全然別なスキルだから、両方持ってる人っていうのはまあ少ないのかなという気がするんですけれども、こう両方自分で絵を描いてかつ曲をつけて作っている人っていうのは、動画を作っている人っていうのは珍しいかなって気もしますね。絵と曲でもよくピアプロなんかでコラボ募集したり、こうこれ使ってくれとかいうのもあったりしますよね。歌詞だけとか曲だけっていうのもピアプロには上がっているので、次、上の方に上がっていきますが、お、43位にアイマスがいます。ユキコは小動物なのか、最終鬼畜ドリラーユキコ .h ということで、だんだんこう元のタイトルと全然関係なくなってきてますね。応援のu.n.oen は彼女なのかって、あれは un 応援の意味が多分もう失われているというか、ちなみにこれはうんこピーって書いてますけど、うんこピーのどのうんこピーなんですかね。やっぱりこうなんとなくですけれども、チンコピーはこう映像系、うんこピーは音声系とか言われているような、その系風がなんか引き継がれているというか、そのテンプレに収まっていない感じがしますね。別に必ずしもそうとは限らないんですけどね。最近ちょっとチンコピーの方関わってないので、最近の動画はわからないんですけれども、なんか企画してるっぽいような雰囲気もありつつ、でも今 IRC チャンネルの方でですね、赤木 XXPWX 業務だけがですね、オフの話をしているんですけれども、でも宣伝してももう入れる余裕があるかどうかわからないんですけれども、まあニコマス界隈のですね、 IRC にいるニコマス IMSP の集いチャンネルというのがあって、そこにいる人たちでオフをこの夏にやろうという計画がされてますので、ですね、すでに大体予約とかがあるんですけど、定員80人があっという間に埋まってしまったという恐ろしい規模になってます。なんかだだっ広い会場を借りて、そこでまず自己紹介だけでも80人かける1人15秒の枠なんですけれども、それだけいくつだ、何分かかるの、15秒で4人で1分だから20分、それだけで、まあ入れ替えとか考えると30分ぐらいかかってしまうという恐ろしいカオスなんですけれども、で今喋ってる間にこのユキフォノが続いているんですけれども、何気にこれ映像もよくできてますね。この横でイカ踊りが踊られている中で真ん中の方で埋まっておきますとか今バカス ×58 とか出ましたけど、最近ニコニコにボタンが付き、アットボタンっていうのがついて、なんていうか正直あれは うざいんですよ。なんというか、あのボタンはどういう意図があって付けられてるのかよくわからないなって気がします。まあ同じことを思った人がワンクリックで一人を表明できるという意味では面白いのかもしれないですけどね。でこういうなんていうか音声マットっていうか、音声で曲をみたいにするのは、まあベホイミさんとかね、あの辺人たちのイオリンのっていうか釘宮病動画が非常に多く出回ってますけれども、あれは非常になんていうか中毒になりますね。こうクギューっとこう一時期ねすごいあれにハマってまして、今でもよく見ているんですけれども、 あれはね、もともとそんなにイオリは好きでも、クギミヤはどうかなとか思っていた人もずっと巡っているとだんだんこうクギミヤが好きになっていくという恐ろしい効果がありますね。クギミヤ病とか言われているのはこう伊達じゃないというか、自分は完全にこう相方なので、てか他のシャナとかルイツとか見てないのでよく知らないというのがまた正確なんですけれども、であれこれひょっとしてこのミキコの動画ループしてる勝手になんかふっと見たら0分35秒でまた続いてるんですけれども、なんかキリがないのでちょっと戻ります、ランキングの方に。43位ユキコは小動物、キサジクチクドリはユキコ H でしたと。また上の方に行きますが、なんかニコニコっぽ面白そうなのがあるな。40位チョコレートのパイの作り方を知らない俺がアフレコしてみた1デイブ、ね簡単でしょみたいな。なだつずっと上に上がっていきまして、30位まではアイマスなしと。しかしこうガチムチは強いね。あ、26位仙台の給食がやばいらしい。あ、なんかそんなのもありましたね。あのちょっと前にニュースにあった刑務所にいて結局出てきたんだけれども食えなくてまた刑務所に無銭飲食して逮捕されて刑務所に戻るっていうじいさんがいたんですけれども、所持金2円で食事をして、そのニュースの時に貼られてました。刑務所の食事とあと各県の小学校の給食が貼られてて仙台ひどすっていう、なんかその動画じゃないや写真がよくテレ東のだけフリーダムな様子を表している写真ってキャプチャー写真っていうのが出回ってるんですけど、あれと同じような体裁で、まあ、位置的にも右下っていうテレ東と同じ位置を締め作られていたんですけど、あれはよくできてるなと思いました。てかこう面白いものを見つけてくる能力ってやっぱり人がたくさんいるとそういう人はいるんだなって気がしますね。でずっと上がってきて、やっぱりアイマスあんまりないな。14位アイドルマスターノンストップメドレーマスターライブ VS8 ビットということで、中華 P なんですけれども、これはメドレー2つだから恐ろしく長いんじゃないかという気がするんですが、要はマスターライブと8ビットに今まで出てきてた新曲をノンストップミックスにして作ってきたってやつなんですね。多分これあれですよね、静止画に音声がずっと続いてるんですよね。今サクサク進めてみているんですけれども、やっぱりこのなんだろう、収録 CD のところで今どの曲をやってるかっていうのを出してますけれども、動画としてはまあひたすら曲が流れてるだけですよね。正直なところ言うと、なんだろう、ノンストップメドレーの類っていうのは、その CD を買わなくなってしまうのであんまりおすすめしないというか好きではない動画ですね。いわゆる作業用 BGM 系っていうのは全部そうなんですけれども、でもこれミックスと言いながらミックスはしてないですよね。ただ繋いでるだけっぽいので、こういう動画に需要があるっていうのは分からなくもないんですけれども、確かにアイマスの CD がすごいたくさん出ているので一つ一つ買ってたらキリがないっていうのも分からんでもないですが、聞きたいなら買って聞けよと思ったりしますね。というわけでちょっと戻ります。でこれがランキングの上位に来ちゃうっていうのもなんかちょっと嫌だなって気がしますね。ずずいと上がって8位にアイドルマスターカプセルスターリースカイ。スターリースカイはあれですよね、昔まみた杉坂上さんが作ってましたよね。これは誰、サーディーピーなんだ。へー、
おお。
なんかいきなりこう偽 3D な感じで PV 風な絵が作られてますね。おお。おおとか言っても伝わらないで、なんていうか一気にドアップになってマトリックス風になってで背景にこうなっていくというあたりのアイディアっていうのはすごいですね。スタリスカイってあれなんですよね、ほとんど歌ってる部分がないからひたすらダンスで合わせるしかないんですよね。今コメントに行くぞがっていうコメントがついてますけれども、見ててもなんかしょうがないっちゃしょうがないんですが、ちょっと飼育してみますかね。非常にこう PV 風に仕上がっている感じですね。でやっぱ見てると中身としてはこの踊りの部分に色調変換とかいろいろまあ効果とかつけたりしていて、一番最初の方に出てきたようなつかみの映像の部分の使い方がうまいなと思ったりしますね。あと途中にこう入ってくる光のラインとかその辺もいかにもこう安坂チックなというか、こう安坂とねアイマスもなんていうかすごい組み合わされてニコニコで相乗効果を上げているなという気がしますね。まあ、どんだけ売り上げに貢献してるかは分かんないんですけれども、だけでささっと飼育してみましたけれども、まあ A1 兆とか言っておきますか。でもそういえばこの前のラジオの時にケンジョピーの動画でですね、アフターエフェクトを使ってるんじゃないとか、トラップコードのあれだよねって話をしたんですけど、この前ケンジョピーと個人的にオフ会とかをやった時に話を聞いてみたらですね、彼はアフターエフェクトを使ってるんじゃなくてワックスを使ってるらしいんです。WAX で書くで、そこでプラグインっていうかそういうパーティクルとかを使ってるみたいですね。やっぱこうなんていうかな、そういうものを動かす技術というか、技術でもないんだよな、センスっていうのでもないし、技能っていうか技能かな、この前ちょっとツイッターでも技能議論していたんですけれども、そういう習得してきたもの、スキルっていうのを表現できるセンスのある人っていうのはこうどんな道具を使ってもまあうまいこと作るんだなっていう気が、その話とか聞いてて思いました。よいしょ、なんか今 IRC の方に小塚さんが来たりしてますね。例えばそのオフの時小塚さんもいましたね。あ、違うか、それは別のオフだ。なんかね、そう先週自分ねやたらオフづいてまして、ちょっと手帳の方見てみようか。よいしょ、すいません、なんかワタワタして先週はひどかったです。まずそもそもがですね、月曜日が会社今出向出てるんですけど、その出向元の方の上司とか、その一緒に出向している同じ会社の社員とかと飲みに行ったんです、月曜日に。で火曜日は火曜日で、なんだっけな、そうだ、火曜日は秋葉原にウィンドウ申請を買いに行ったんですね。で秋葉原に着いたら突然秋葉のヨドバシで買い物をしてたら、目の前に赤木 XSP がいるんですよ。なんでとか思ったら、そのツイッターで今秋葉ナウとか書いてたら、ちょうど彼職場が秋葉に近いので来てみたとか言って、でそれとほぼ同時に HPHP がですね、なんか秋葉原に CD を買いに来ていたらしく、その3人で飲みに行ってきました。で水曜日は会社のですね、なんだろう、社内 SNS があるんですけれども、そこに自分が作ったコミュニティで、DTM とか初音ミクとかっていうコミュニティがあるんですよ。でそこのコミュニティのオフ会をやってました。でなんで同じ会社なのにオフ会なんだっていう気もするんですけれども、自分も出向してますし、同じグループ会社の人が結構入ってたりして、バラバラなところに勤めてるんですよ。実はその日集まった6人の中で、この本社のところに勤めているのは1人しかいなかったというのもあり、音系のイベントで M3 ってあるじゃないですか、M3 に出してたりする方とかが友達とかを呼んだり して、でなんかこう DTM についてこう濃い話とかをしてきました。うん、で19日木曜日はこの日はオフとか飲みとかなくて夜中まで深夜作業をしてたりしたんですけれども、その翌日が、台湾ツイッターのですねミルさんというあのタンブラでまとめておかをやたらやっている人がいるんですが、その方が台湾の方なんで、台湾に住んでる日本人なんですけれども、日本にあのビザ切れのため帰ってくるということで、じゃあオフ会やろうかということでオフ会をやってました。でその翌日は土曜日21日はネコロキピーがですね北海道からアイマスレディオの公開録音に来るというので、違うわ、なんかライブだったっけに来るというので上京してたので、それをまたオフ会で迎え撃つというようなことをしてました。うん、なので本当にね、先週はあ、その翌日もだ、22日の日曜日がですねニコニコオーケストラのハープ弾きの子がハープの発表会があったので、それを聞きに行ってました。なので月曜日から日曜日までのうちオフがなかった日っていうのが木曜日の深夜作業してた日だけっていうね、非常にオフ中というかずっとオフ会ばっかりやってる週でしたね。うん、今週はまああんまりそんなことないんですけれども、でも今日もニコニコ、あ、なんだろう、新宿に買い物に行ったらちょうど新宿でニコニコオーケストラの人たちがオフ会やってたので、最後ちょっとだけ合流してきたりしてきて、ここ数週間ほんとずっとオフついてます。うん、で明日は明日でやっぱりまたニコニコオーケストラの発表会があったりするんですけども、よいしょってな感じでほとんどニコニコ関係ばっかりで外出してますね。で今ランキングどこまで見たんだっけ、8位だ、うん、よいしょ、なんか今ネットラジレボリューションの方でレコード級オーバーフローとかいうダイアログが出てたんですけれども、それ別になんか聞いてらっしゃる方には伝わってるっぽいからあんま関係なかったのかな。でなんか今ちょうど延べリスナー数が72になってます。失敗な感じになってますね。うん、すごいですね、こう突発的に始めてツイッターにやるよって書いてあるけど72人も集まってるっていう、やっぱりこう24時間ニコマスレディオでこうラジオをやったっていうのがこうなんだろう、ネットラジオアイマスの P たちがみんなでやってるんだっていうのは意外とこう宣伝効果があったんですかね。昨日のセリザー P とかモケ P が喋ってたのも結構な人数聞いてらしたので、最初の頃やった頃って20人とか、あるいは最初の本当に深夜にカオシレーターとか鳴らした頃は 4,5 人とかその程度だったですからね、聞いたのはね。なんか今小塚さんが IRC の方で 72% チョコでも食べるかとか言ってますけれどもね、すごいカカオ 72% あれはなんていうか、まあ、72はともかくいくつだけ一番カカオ含有率が高いの、あれは食べ物じゃないですね、もはやね。あれを美味しいと思って食べてる人はきっといないんじゃないかって気がするんですけども、皆さんどうなんですかね。うん、よいしょ、ちょっとなんかずっとさっきから同じ BGM なりで次の曲いっちゃい、今これマイソングのカラオケバージョンなんですけれども、マイソングあれですよね、すごくいい曲ですよねって前にも話したか。ああ、 91% は違うよね。うん、99だっけ、 99% で実在するんだっけ。72の方はまあまあまだわかるんですよ、ちょっと甘みもあるし、すごく苦いチョコレートだと思えば。あ、ここからなんか怒涛のアイマス構成なのかな、7位もアイマスですね、じゃないや、大合唱ニコニコ動画流星群か、これあれだ、ニコニコ動画流星群のそれぞれ歌ってきたの人を切り張りして大合唱にしたやつですね。これ長いな、確かこれ流星群上げた日に同じようなのがあった気がするんだけど、あれは大合唱じゃなくてただの合唱版かな。うん、マイソングはいいよなって皆さん言ってますけれども、これねぜひイオリで聞いてください。でサビの部分トリオにしておいて、サビの部分だけ3人でユニゾンさせてください、非常にいいです。そういう風にしてみたのは自分がノーマル PV として上げているので、ちょっと自分の動画の宣伝とかしちゃいますけれども、そのサビのところはユニゾンにしつつ普段はイオリソロっていうのは非常にいいですよ。うん、 なんていうかね、そうだ、今いい最終回だったってこう言ってますけど、本当そんな感じので、それ別の話いいんだよね。うん、ちなみに自分の上げたその PV、 ノーマル PV ってどれかな、あった、ね、 SM3467213 です。547再生とかしかしてなされてないんですけれども、うん、でこれイオリメインなのに一回もイオリがアップになってないという動画なんですよね。アップにしない方がいいような気もするんですよ。あずささんとかトカチはアップにしてるんですけれども、ちなみにこれなんだろう、あ、イオリ、あずさ、マミってこの3人にしたのは、この前ソングが配信されたのと同時期に配信されたイオリのバースデーっていうアイドラがあるんですが、そのアイドラに出てくるのがあずさとあみまみとイオリなんですね。あ、他、うん、なのでこの3人にしました。最近なんかね、自分が一番アイマスのナムコプロのアイドルの中で好きなミキなんですけれども、すごいイオリ度が高まってまして、ずっとこの前も休みの日じゃないな、一昨日だか昨日だかだな、久々に Live for You でもやるかと思ったらグラミズが配信されたので立ち上げてずっとポート見てたんですけれども、アイの動画をずっとイオリメインにソロで見てました。うん、そういえば今気づいたけどミキでソロで見てないな、後で見よう。あ、今釘宮病相方ですねって言われてますけど、そうね、でも、うん、釘宮なのかイオリなのかで、ちょうど折しもつい最近またファミソン8ビットのボル5が出ましたけれども、あれもちょうど今回千早とイオリなので、うん、非常にいいタイミングでイオリが攻めてきてる感じがします。なんかね、あの L4U が出る前あたりに高音プロデューサーガミピーは今年はリツコをしていくと言っていた気がするんですけれども、なんかイオリが押されてるような気がしないでもないです。あのマスターライブでもイオリ結構美味しい役どころに立っていることが多いし、ドラマパートの部分でね、一緒。ちょっとランキングに戻ってみましょうか。7位まで見た。6位初音ミクエンドレスサマーフルアイリッシュパンク、これはオリジナルソングなのかな、そうみたいね。でこうなんかオリジナルなイラストがありつつ、今タグを見てたんですけど、音楽初音ミク夢見るピーフェアフーさん、このフェアフーさんでちょっと吹いてしまう。でバンジョやろうぜ、嫁嫁争奪戦、フーさんは俺の嫁、エンドレスサマー、エンドレス嫁宣言。うん、アイリッシュかなこれ、アイリッシュか。曲を聴いてるとなんていうかアイリッシュというよりはカントリーっぽい感じがするんだけどな。あ、確かに笛がティンホイッスルっぽくはあるんですけれども、うん、曲は非常にいい曲なんですけれども、アイリッシュかって言われたら違う気がする。アイリッシュだったらここの今後ろで流れているバンジョーでやっている部分は多分フィドルでやると思います。うん、まあ、フィドルっていうのはあのバイオリン、基本はバイオリンと同じものなんですけれども、ちょっと奏法が違うっていう楽器です。うん、絵はすごい可愛いっていうか、こうなんだろう、爽やかですね。うん、なんでこれをアイリッシュとこう名付けたのかがちょっとわからないなーっていう気もしますね。アイリッシュの音階ってこうじゃないし。でもいい曲ですね。で、なんでこういう、なんだろう、絵とかだと必ず、なんだろう、ギターベース、ギター、ん?絵だとこれ、リード、普通のギター、ボーカル、ベース、ドラムっているんですが、右から2番目のこの顔が見えてない子は、なんだろう。このレスポール風のものを持っているもん。必ずあれですよね。ギターが、片方が、ストラトで片方がレスポールっていうの多いですよね。今コメを見てて気づいたんですけど、右だけ靴履いてるっていうコメの指摘がありました。言われてみると確かにそんな気もするけど、他の3人も靴はちゃんと履いてるんじゃないかな、これ。うん、 で今コメントにジッタリンみたいな、ジッタリン人みたいだっていうコメントがあったんですけど、あ、なんか言われてみればそんな感じもしますね。で、そうか、なんでこうミク系のものを取り上げたかっていう気もしないでもないが、また上、今6位の、あ、この今の6位の初音ミクエンドレスサマーかっこフルっていうこの動画はニコニコムービーメーカーで作られてますね。うん、ニコニコムービーメーカーで作られた動画が上の方に来てるってすごいなんか珍しいような気もする。3位のもそうですね、歌に形はないけれど歌ってみましたって。確かにあの歌ってみたとか、まあミクのそうなんですけれども、曲系の動画だとニコニコムービーメーカーでも十分なのかもしれないですね。こう我々はニコマス P っていうかアイマスとか、あるいはそういうゲーム動画なんかを作るマズヤは動画がないと話にならない、始まらないので、あのニコニコムービーメーカーの仕様っていうのは、まあ、使いにくいんですけれども、うん、こういう演奏とかそういうのには非常に向いてるかもしれないですね。で、うん、CGM っていうか UGC というか、そういうユーザーが作ったコンテンツっていう面では歌ってみたとかっていうのは非常にやりやすいので、そういう人が手軽に動画を作ってニコニコにアップロードできる、しかもまあニコニコムービーメーカーで作られた動画って SW/なので、中身は内容も軽くなっていいという意味では、うん、ニコニコ向けな仕様なのかなって気もしますね。我々の立場から見てしまうと、あのニコニコムービーメーカーなんか使うもんかって思ってしまうようなひどい話仕様なんですけれども、で紙芝居をこう作ったりするにも、あの水銀 P の紙芝居メーカー、この前のラジオでも言いましたけれども、あの紙芝居メーカーとか非常に使いやすいものっていうのができてますが、あれはすでにある程度こう動画を作る素養がある人とか、こういうものを作るぞっていうのが見えてる人っていうのがあって使うには使いやすいんですが、こうただ歌ってみたとか演奏してみたっていうのをやっている人たちが手軽に使えるほど簡単ではないので、やっぱ素材も全部自分で用意しなきゃいけないし、そういう面ではニコニコムービーメーカーっていうのは結構埋もれているコンテンツホルダーじゃないんでね、この場合コンテンツクリエイターですねが出てくるのにいいものなのかなって気もしますね。うん、もう少し上、あ、歌に形はないけれどオリコンは入ってるからねってこげんさんが言ってますけれども、そうなんですか。へー、ていうかあれ CD 出たんだ、それ知らなかったな。今こうニコマスレディオの、あと IRC のチャンネルの方でですね、小塚さんとかが今喋ってたニコニコムービーメーカーの件とかについてこうなんだろう、うんうんと言ってますけれども、安幸さんってあのニコニコの動画をひたすら追っかけてる人がいるんですけれども、もう実は歌ってみたとか上げてるから見る線じゃないんですが、この人は、ニコニコムービーメーカーこの前動画編集ツールをインストールし忘れてた時に、急遽動画を上げるのに使ったのは手軽なのは確かです。そうなんですよね。あれは狙ってあの仕様にしたのか、それとも結果そうなってしまったのかっていう、あれ作ってるインターネットさんってもともと動画の会社じゃなくて、あのDTM の会社なんですよね、うん、だから DTM のおまけ機能で最近 PV つけたりするのもありますけれども、ああいう流れなのかなっていうか、インターフェースもなんとなく DTM ソフトっぽいところもあり、うん、で歌に、今歌に形はないけれどがニコニコムービーメーカーで3位にいると、で1位が、今日は1位がアイマスです。団結アイドルマスターだって私たちみんな仲間だもんゲー、もうゲーはいいよもう許してやれよで、まあまあそれはともかくとして、これあれですよね、あの前の集まった流星群とかじゃない、なんだっけ、組曲だっけ、作ってたあの人たちが団結して作った動画ですよね、確かね。うん、今見てみているんですけれども、これ昨日実はアップロードされた途端まだ再生数が2桁だったかそこいらの頃に見たんで、うん、その時ちょうどコメントもなく見てたんで、すごいおーこれすげーとか思ったんですけれども、今コメントがどうなっているのかちょっと楽しみですね。投稿されたのが2008年6月28日4時59分31秒投稿、非常に高猾な時間に上げられてますね。うん、もう伸びるだろうということを想定されて上げられている動画ですね、これはね、狡猾ですね。こう一番上に乗っている賢者 P とかその辺の人の仕業なのかなって気もしないでもないですが、 これもう本当にいろんなそれぞれのパートの部分、それぞれの部分でなんていうか特徴があるというか、作った人のこう本気というか気合い入れ作ってるなという感じがしますね。てか普段自分の動画でもこれぐらい気合い入れて作ればいいのにと思ったりもするんですけれども、意外とこれこういうなんか忙しい系の動画っていうのは一回見ただけだとね、見落としてるものっていっぱいあるんですよね。今 IRC の方でね、 この動画20回ぐらい見たっていう言ってますけれども、この途中のトモピーの、なんだろう、ローポリなキャラクターの部分はオリジナルがですね、 Live4U の特典 DVD で付けていた団結のプロモーションビデオがあるんですね。そのプロモーションビデオの再現になってますね。これはまあまあなんだろう、ゲームソフトを買わなかった人にはわからないかもしれないんですけど、あ、でもあの動画上がってたか。うん、その Live4U の特典 DVD の方にですね、そういういかにもバンダイナムコゲームスの本気というか、バンナムがニコニコで上がっているマッドを見て、俺らならこうやってやんぜという、こう公式でしかできないようなずるいこともやりつつも上げてきた動画って、動画上げてきたわけじゃないですね、作ってきた動画っていうのがあって、それをかなり意識してますね。まあ団結だからしょうがないっちゃしょうがないんですけれども、でですね、そう、その動画結構出来が良くてですね、非常に楽しいです。あのバンダムの作ったやつね。で、あの特典 DVD はですね、あのアニメの他にもその団結 DVD とか、あとあの声優さんたちのライブの様子っていうのも入ってまして、非常にこう中身の濃い DVD になってます。で、まだ今なんだろう、作りすぎちゃったのか何なのか知らないんですけれども、どこのゲームショップ行っても未だにあの限定版残ってまして、でしかもなんか3000円台とか一時2980円とかそんな値段まで下がっちゃってるんですね。まあ多分ダブついたんでしょうけれども、なので、あの非常に今ならお買い得なので、皆さんぜひこの Live4U のですね、限定版の DVD 付きの方をこう買いましょう、買ってあげてください。すでに持って、あの Live4U 持ってるよっていう方でもですね、あの Live4U の限定版でないものを買ってしまった人は今からでも限定版を買ってみるといいと思います。自分は少なくともあの DVD に5000円以上の価値はあると思ったので、発売日に予約して7000いくらで買ったというのは、あ、 Amazon なんでちょっと割引かれてるんですけれども、後悔は全然してないんですが、今 IRC の方でなんだろう、限定版は時中5万集まっちゃったからあんなことにって言ってますけど、多分これはあれですよね、転売中の仕業ですよね。あのヤフオクでよく言われている、とりあえず限定版のものが出たら自分で予約だけ入れておいて、で Amazon ってあの発送するまでキャンセルできちゃうので、ヤフオクでその出てきて買う確約がついたものから発注していくという、コンビニ払いだっけそれ、コンビニ払い使えばそういうことができるっていう、あれ今なんか玉砕さんが家販売店がやっちゃっただけって言ってますけども、販売店の仕業なのあれ、ちょっとその話聞いてみましょうか。自分が聞いた話だと、あのヤフオクの方でコンビニ払いにしておいて、コンビニ払いだかなんだかにしておいて、お金を払わないとアマゾンが発送しないのをいいことにアマゾンを倉庫代わりにして転売している人たちがいるっていう話を聞いたんですけれども、今安幸さんがつい最近対策されたようなアマゾン転売って、それができなくなったんですよね。しかもそれをやっていると見なされたらというか、疑いがあると見なされたら、もう一方的にアカウントを削除しますみたいな通達をやってましたね。アイマスなら箱でも10万出てるので、各店入れちゃっただけです。まあ、要は有名というか売れてるシリーズの続編だからという形で売ってしまったんですかね。まあドラクエみたいなもんですかね。箱の実力を忘れてと玉砕さんが言ってますけれども、まあ、確かにね、ゲームハードとして Xbox360 っていうのは、まあ、我々のこうニコニコのアイマスの周りにいると、なんか実はXbox360 ってすげえ売れてんじゃねえのと思ってしまいがちなんですけれども、世の中的に見たら非常に普及度低いので、 なんだろうね。でもいいハードだと思いますよ、うるさいことを除けば。中身は非常にこうシンプルなので、ゲームを開発してる方とかの話をね聞いててもね、 Xbox は非常に作りやすいらしいですね。普通の PC のソフトの開発環境と同じビジュアルスタジオを使えるので、でこう今その事情2の玉砕さんがお話を続けているんですが、シャイニースマイルのカードありますね、あれが特典のみだって話が広がったのは受注締め切った後だったしっていう、で今さっき自分でも言いましたけど、冷却ファンうるさいけどなと小塚さんが言ってらっしゃいますけども、実はなんか最近の Xbox360 は非常に静かになったと、これも前回のラジオでも言いましたが、マルロピーがですね何台もXbox を買っているので、彼曰く最近のはかなり静かになったらしいです。で、時報ですね。ニコニコ大会議か。これ、ニコニコ大会議の告知のページを見ても、結局どういうイベントなのかよくわからないんですけど、どういうイベントなんですかね。あと、昨日ツイッターで小塚さんがおっしゃってたんですけれども、昨日だっけ？ニコニコ大会議の写真の人物は、あれ小塚さんらしいですよ。パッと見、これ本当に小塚さんかよと思ってしまうんですけども、この今バナーで出ているニコニコ大会議2008って出てる左側のこの男性が、HDMI 大発、そう HDMI 搭載版以降はかなり静かになったらしいですね。で SP1 発表会の夏版じゃないのって言われてますけど、結局これね、小塚さん何をやるんですか、このイベントっていうのは。フォトショップすごいとか小塚さんが言ってますけれども、詳細のこちらをクリックしてみても全然わからないんですよ、何をやるのか。ただ小塚さんの顔がちょっとでかくなるだけで、当日プログラム、新機能紹介、ニコニコモンズ、ニコニコミュニティ、その他バージョンアップ、ゲスト松島初音、浜野ともし、その他サプライズゲスト、当日はグッズ販売あり。なんだグッズ販売って。初期は日立って、日立より前にも東芝版があったような気がするんですが、サムソン日立になる前に何かあった気がする。で、今のは BenQ だったと思う。CD ロムドライブ、DVD ロムドライブは。で、BenQ のやつは、割と静かっていう評判ですね。で、なんかニコニコ動画夏とかコモンズとかの発表かなって、それここに書かれているのと、いや、そのニコニコ動画かっこ夏ってなんだ。変なグッズが、つまりニコニコ動画 SP の次はカッコ夏。なるほどね。SP1 の次は SP2 じゃないんですね。なるほど。まあまあ、それの告知のイベントをやると。で、これはチケットを売るんですか？そのチケットの買い方とかそういうのもどこにも書いてないような気がするんですが。どこでそのチケットは手に入れたらいいの？今巡って見てるんですけども、詳細が一切書いてないんですが、もう締め切ってないかなって。締め切ったのか。なるほど。まあまあいいや。5日、あと5日ってこれ何日だ？7月4日の金曜日の17時。7月4日って俺確かなんか予定があったような気がするんだよな。まあいいや、はい。まあそんなようなイベントがニコニコ動画で、予定されているようです。なんか、初めてこう、時報で告知された内容をクリックしてみた気がします。本当にこう、時報って広告効果あるんですかね？ここに広告出してる人いますけど、あ、初めてじゃない。かなり初期の頃に米を宣伝した時は、あれはさすがに見ましたが、なんだか全然わからなかったので。でもそれ以外の途中のやれんのかとか、いろんな時報で告知がありましたけれども、一個もクリックして見たことないんですよね。 こうニコニコがこの辺のなんだろう地方で広告を出すとこれぐらいクリックして儲かりますよとかいうのを広告代理店向けに公表とかしてると面白いんですけどね。うん。で今別のチャンネルでですね、なぜかニコニコオーケストラの方のチャンネルでですね、ニコニコオーケストラの指揮者の孔明さんがですね、ちょうど今就職活動されてるんですけれども、2万語の会社説明会行ったらしいです。でですね、情報はうざくても話題になれば勝ちって2万語の社長が会社説明会で言ってたっていうふうにおっしゃってますね。まあ、それは広告の考え方の基本ではあるんですけれども、うん、どうなんですかね。まあ、もともとね、ドワンゴってこう、広告をやたら打つ会社ではありましたよね。うん。なんだっけ。昔、ジャミロクワイとかの着メロ、色メロミックスとかをやってた頃、散々テレビ CM うざいぐらい打ってましたよね。うん。堂々とうざくしているとか言っちゃってるインタビューがあったって、小塚さんが言ってますね。うん。それは、確かに広告の考え方言ったら話題になれば勝ちなので、確かに正しいと思います。うん。ただその既存の広告論自体が正しいのかどうかって実は誰も分かってなくて、広告代理店の電通とかの人に話を聞くと、広告がテレビ CM が本当にその商品の購買につながっているのかどうかっていうのは分からんらしいです。うん。どんだけその CM すごい人気だったとしても商品売れてないものとかいっぱいありますし、広告がどれだけ効果があるか、まあ周知されていることには意味がありますけれども、やっぱ名前を見たことがあるかどうかっていうのは大きいとは思うの。だから必要にマクドナルドとかコカ・コーラっていうのひたすら広告を打ち続けるし、マックの店舗に提供されているコカ・コーラの原料費っていうのは実は無料なんですよね。あれコカ・コーラ社からマクドナルドにただで提供されているので、だからコーラがやたら勧められているとかそういう話があるんですけれども、やっぱり知られることっていうのは大事なのかなって気がしますのでね。ちっちゃい頃からコーラばっか飲んでたら、街の自販機を見かけてもなんかついコーラを飲んでしまったりしますよね。でもなんか自分らが子供の頃っていうのはもう少しコカ・コーラのロゴっていうのはかっこよく見えていた気がしますが、最近はなんか安っぽく見えちゃってしょうがないなって気がします。なんだろう、僕らが子供の頃ロサンゼルスオリンピックがありまして、ちょうどその頃コカ・コーラでヨーヨーをつけるキャンペーンっていうのをやってたんですね。割と1年ぐらい前かな、瓶のコカ・コーラにヨーヨーをつけるキャンペーン、最近コカ・コーラが打ってましたけれども、あのヨーヨーがコカ・コーラを買うともらえるというキャンペーンをやってまして、ああいう頃とかコカ・コーラって結構自分らにとってはなんか今仮面 P も同じこと言ってますけど、コカ・コーラのヨーヨーがかっこよかったって、あの時のコカ・コーラのロゴってのは輝いて見えましたね、今よりも。でも今あのロゴ見てももういいよっていう気になってきて、あんまり露出すぎるのもどうなのかなって気もします。で今これランキングの方で団結の話をしてましたけれども、ちょっと市場の方見てみましょうか。ひどいですねこれね。旧タイプスカート付きスクール水着 S から LL とかいうのがなんかヤフージャパンから貼られてるんですけど、ちょっとこれクリックしましょうか。これ何のサイトなんですか。学生を品質を大事にする学生服の専門店だそうです。ああ、これはコスプレサイトとかではなく真面目なこう学生用事業に対応している会社なんですかね。でもなんか実は買ってる人はそうでない人がいたりするんじゃないかなって気がするんですが、このなんだろう、マネキンはまあわかるんですよ。でも下の方に下がっていくとなんか意味わかんない外人がこれを着てるモデル写真とか、なんかすごい明らかにお前学生じゃないだろうっていうモデルの女性が着ている写真とか、そんな写真が出ているので、やっぱり何のサイトなのかっていう気がしますね。でも売ってるものは学生服、学生シャツ、学生ブラウス、体操服、イートン服、ポロシャツ、サマースラックス、サマースカートで、スクール水着かっこ男性、スクール水着かっこ女性、水泳用品、アザースなので、まあ真面目な制服のサイトなんでしょうね、制服屋さんなんでしょうね。でもネットで買えるときっとこれはコスプレに買っている人がいますね、断言します。 いますきっと購入一人っていうのはきっとそうです。 他はアイマス関係なのかな。あ、バケーションフォーユーがもうすぐ発売ですね。それからそのバケーションフォーユーのこのなんだろうジャケットはエロいですよね、すごくね、とか言ってたらグラビア水着2が発売されて、あ、発売されてというかダウンロードが始まってそのものだったという、あれは伏線だったのかっていう気がしまいでもないんですが、あと貼られているのがアイドルマスターマスターアーティストフィナーレと、ゲイツ3500と、あとライブフォーユーオリジナル DVD 同梱版、あ、今もう6507円までまた戻ってきたのか、値段がちょっと上がってますね。でもこの前ヨドバシ行った時やっぱり3000円台で売ってたので3000円台で買えると思います。あとアイドルマスターマスターブック、あ、マスターブックは本当にいいですよ。これはアイマスを やってる人はみんな買ってもいいと思うぐらいいい本です。あとね、まあ昔出たキャラクターマスターとかも結構いいんですけれども、あれは絵がちょっとあれな部分があったりもするので、うん、よいしょ。IRC の方ではそのさっき言った謎の外人さんがすくみずのモデルになっている画像だけ貼ったりしている人たちがいるんですけれども、このヤフーのお店24時間以内に発送ってなかなか頑張ってるお店なんだなって書いてますけど、制服が24時間以内に欲しいことってありますかね。毎日着るものだから普段普通2着とかありますよね。あ、学生服はでもそうでもないか。今ヨドにあるやつ SS のダウンロードカードもないはず、ってことは初期出荷分じゃないってこと。でもそもそもあの DVD 同梱版って特別限定版だったような気がするんだけど、じゃあ売れないよね。そうですよね。あと気になるのが、あ、一緒かな、この写真だったらキラキラスリーブじゃないので一瞬これ同梱版って言ってるけど、実はあの初回特別限定版と微妙に違うパッケージなんじゃないかって気がしてしまいましたが、で他貼られているのがプラチナコレクションの、まあ、Xbox 360版の無印アイマス、これ今2899円で、これほぼ定価ですよね。 1% オフとかなってますけど、これなんだろう、1970ロマネサンピヴァンってなんかワインなんですけれども、このワインを、16万8000円もしますけれども、このワインをこの動画から買うというのはどういうことを意味しているのかよくわからない。クリック4人ですね。あとはなぜか一番下に元祖もぐらたたきゲーム、これ多分ユキポのあそこだと思うんですけれどもが貼られてます。これなぜか2人購入してますね。関連動画見てみましょうか。関連動画、ミクのタピパン、タピオカパンの動画ありますね。あれでモグラがあったから、その時にモグラたたきゲーム貼られてたんだ、きっと。そこから買ってる人でしょうね、きっとね、これは。なるほどね。今、このワインなんで貼られてるんだろうって言ったら、後ろの方に、このロマネサンビバンの後に、まあ、マーレイモンゲって書いてあるそのモンゲの部分だろうっていう、なるほど、はあ、要は モンゲでヤフったんですかね。もう、さっきも言いましたけど、もう許してやれよっていうか、いい加減そろそろうざくなってきたかなって気がします。各 P の作者コメントの方を読んでみましょうか。一番上からケンジョピー、黒の遥かへの謝り方が知りたきゃ俺を見な。白川 P、 ユキホが俺にもっと艶やかにと囁いている。これアデムラじゃないですか。てか、もっと前はあの例のなんだろう、熱い人たちというか、言っちゃった人たちというか、あの雑誌ですよね。はい。神田 P、 貧乏は不便だが不幸ではない。これ昨日ツイッターでこの言葉すごいいい言葉なんだけど、元ネタがあるに違いないとかいきなり神田 P 疑われてたんですけれども、これ元ネタはあれですね、ヘレン・ケラーの障害は不便だが不幸ではないっていう言葉ですね。あの自分が最初にこの言葉に触れたのはあの音竹さん、にちゃんだと Z 竹さんとか言われてるあの人の五体不満足の後書きに書いてあった言葉なんですけど、昨日ちょっとその音竹の後ろに書いてあったよって話をした後ちょっとググったら、あのヘレン・ケラーの言葉だっていうことが書いてあって、なんだ音だけパクリかいとかちょっと思ったりもしたんですが、 エビピイオリがきらめくのはエビという存在のなせる技。いいですね、こういうなんていうか自画自賛コメっていうか。シグレピー、ちはやに生きちはやに死ぬ、それが孤高のトランジスタ。意味がわかんないよ。うん、次モリア監視ピー、流れるようにフランスパンに漂うマコマコスピリッツだから。次ディープピー、ダイナマイツでセクシーなバディがデンジャラスだから。なんていうか この人最初の方はすごいまともなコメントだったような、あそうでもないか。うん、ですがなんかみんな自重しないコメントになってますね。で、オクルダピー、参加者コメント、アイリストスラッシュ726069、アトスクミズ。このアトスクミズって多分意味が分かんないと思うので説明しますとですね、ちょっと前にあの24時間チャンネルの、公式チャンネルって言っていいのかな、 IRC でですね、シャープ天然っていう、あ、シャープ天然 P だったかなっていうチャンネルがあるんですけれども、主催者の天然 P さんがやっている、あ、いつもいるチャンネルなんですが、そこでですね、あのリッチャー P が、あとスクミズとかこう書いて、スクミズって書くとですね、オクルダ P の IRC クライアントはキーワードで反応するんですよ。なのでそれをきっかけにしてみんなで全て自分の発言をした後に丸あとスクミズってつけるようになったら、オクルダ P の IRC クライアントが真っ赤になったという事件というか、まあ、くだらない出来事が起こり、多分それのことを言っているんだと思いますけれども、うん、みなずき P、ゆとりを際立たせる俺というケフィア。これなんか裏で打ち合わせとかしたんですか、これを、この作者コメントを作るときに。テピテピ、てかそもそもこれ TPTP は自分でテピテピって名乗ってるじゃないですか。で、手にするべきは紳士を溶かし尽くすべき、危険なフェロモン、すみません噛みました。手にするべきは紳士を溶かし尽くす危険なフェロモン。溶かし尽くすって言いにくいな。うん、次トモピー、妥協なきスモイの追求が明日のスワイエの道、自分で言うな。で最後ネクロキピー、モンゲーお前はいいよもう。なんていうか非常にこうげんなりする作者コメが並んでますけれども、なんか怪しいのでそうだったのかって言われてるのは何の話だろう。うん、まあいいや、あ、さっきのオクルダの話かな。なんかそうだったのかって言われそうならそんな話ぐらいしかないですからね。なんていうかこの中にですね、あのネコロキピーとオクルダピー、ミナズキピーとこうニコマスレディを最初にやりだした、いや最初にやりだしたのはウマさんの夏目ピーなんですけれども、が3人がここにいたりとか、なんていうか、うん、狭いなコミュニティな。でもこうみんな結構あれですよね、最近合作する人増えてきましたよね。この10人体制のこの組と、あとはまあ有名なのはニコマス元老院と自分たちが乗っているあの若村 P とか、オナズキ P とか、シーナ P とか、カンドルマ P とか、うん、あと誰だっけ、ネコ P とか高木 P とか、その辺の人たちが、あと地図 P とかいましたね。あとつくねさんもか、うん、が参加されているニコマス元老院がありますけれども、あと他に合作している人たち誰がいたっけ。とんかつさんとかもなんか前にやってたような気がするんだけど、意外とこうちょくちょくとか合作動画上がってますよね。あ、合作動画といえばですね、あの非常に なんていうかくだらないというか、うん、これは本当にアイマスなのかっていう動画があるんですけれどもですね、アイマス検索でですね、アイマスのキーワード検索でですね、パンギョとひらがなで入れてみてください。1個だけ動画が引っかかるはずです。あの変なちはやが人魚の格好しているサムネが出てくるはずなんですけれども、うん、これちょっと見てみていただけますかね。あの悲しいのがですね、自分の名前コクーン P という名前でキーワード検索してもこれが一番上に来るんですよ。これ実は自分参加してないんですけど、うん、あのなんでここにコクーン P という名前でニコニコで検索すると自分のが一番上に来るかっていうと、この中で使われているエフェクトが、あの自分がニコニコニコマスウィキでニコマス .net のウィキでですね配布している無料じゃない、やなんだろう、フリーな素材があるんですけど、それを使いいただいているので、そこで ありがとうってことが書いてあるからなんですが、自分の動画に自分の名前ってあまりコメントで書かないじゃないですか。で、タイトルにも普通入れないじゃないですか。まあ、若村 P みたいに入れてる人もいますけれども、 まあ、なので国運 P で検索すると今一番新しくて一番コメントがついているで、投稿日時が新しい順がデフォルトなので、このパン行がトップに来てしまうんですよ。なんかこれが非常に寂しいというか悲しいというかげんなりします。まあ、動画は非常に、まあ、面白いっちゃ面白いので、かなり内輪ネタですけれども、まあ、見てみてください。内容についてあまり深くは触れませんけれども、うん、これで一番、この動画で一番収穫があるのは、カカオピーのですね、はるか動画で、よくカカオピーの作者コメントに書かれている、ウォワンワイエっていう謎の文字列があるんですが、あれの読み方がわかるということですね。ただね、この動画の悔しいところっていうのはね、こうくだらねえなと思いながら見てても、ついリピートして最初からまた見てしまうところなんですよね。まあそれはまあオリジナルのこの男女の作った太郎さんっていう曲を作って CD になってるんですけれども、のコンテンツが素晴らしいだけ素晴らしかったってことなのかなって気もするんですが、市場にこれ男女ないじゃないですか。あったあった、 Amazon ので貼られてますね。今 IRC の方でなんじゃこりゃって言っている人がいるので、きっと初めて見たんでしょうね。まあ、実際これ上がってから上がったのが23日なので、もうすぐ1週間なんですけど、それで1900だから、見てる人は見てるだろうけど、見てない人は見てないかもなーくらいの見られ方ですよね。これは本当にニコマスのラジオを聞いている界隈の人たちはみんなわかると思います。一応解説した方がいいのこれ。まずこのパンダっていうのはですね、マシルピーのお書きになったパンダの絵があるんですよ。確かそれパンダで検索すると出てきた気がするんですけれども、今なんかげんなりするので検索する気はないんですが、そのマシルピーの描いたパンダの絵がこの右側で踊っているパンダの、これパンダなんですけどです。で、魚っていうのは漁業で有名な、夏目 P のあのキャラクター、このクマみたいなやつですね。これハイルさんっていうか、この H と名乗られている絵描きさんがいるんですけれども、その人が描いた非常になんか可愛らしい感じに描かれていて、やっている、なんだ、悪辣非道な行いと裏腹にこう可愛らしく仕上がっている。で、その絵とか、で、歌ってるのもこれ、夏目 P なんですね。NTM P なんですね。で、その歌とかに合わせて、こう、動画を作られたのが、ゆうたろう P です。その人、動画を、こう、最初、うちわのアップローダーに上がってたんですけれども、知らない間にニコニコに上がってました。で、こう、よくチンコ P とかでも言われている、アンドユーを最後につけて巻き込むなって言われるという、なんか今 IRC の方でそのマシルのマシル P の話をしたらですね、マシルが吐くのってこう反応した人がいて、それを呼んだがゆえにマシルが IRC の方で呼ばれてたりします。というわけで、まあこの動画は見ても見なくてもどうでもいいですけれども、まあお暇ならは見てみてください。はい。で、ランキングの方はさっき全部見終わったんですが、多分、時間的にもう次のに行ってるよね。行ってないかな。まだ2時更新は出てないな。というわけで、そう、今、普段、どうも、この動画初めて見てなかったと思われる方が、デーダス2003が、どうでもいいって言って解説ありがとうございます。解説が必要な時点で、まあ、うちわにしかわからない動画なんだろうなって気はしますけどね。逆に言えば、うちわではすごく面白いんですが、ニコニコ動画の使われ方として、こう、世の中的にというか、ニコ中に見せたい動画っていうのと、今の動画みたいに、うちわに受ければそれでいいやっていう動画っていうのと、かなり二極分化しているような気もしますね。安幸さんがボケ方が微妙すぎて誰も気づかなかったかって言ってますけど、下脱って書いてますね。上級者向けっていうのもまあ微妙に違う気はするんですけどね。 ただまあそういう楽しみ方ができるっていうのもテレビにはない面白さですよね。なんていうか内輪なコミックバンドっていうか、まあ、ふざけたバンドを近くの箱に見に行ってるとか、そんなようなノリで、もうなんか近所の兄ちゃんが普通に作って近所にあげたよっていうのを、まあどれって見るっていう、昔から前から自分がよくブログで書いている、あの小学生の頃に自分で書いた漫画とかクラスメートで見て回る男の子っていうマインドがそのまんま大人になってもできる場所っていうのがニコニコ動画なんじゃないかなっていう気がします。でその見てもらいたい時にどう言われたいのかっていうのが、うちわにバカでーって言われたいっていう発想が今のパンギョみたいな、うちわに見せること前提の、うちわにしか面白さがわからない動画だったりするし、そのさっきの団結動画みたいにですね、広くもっと広い範囲にできれば見てほしい、で見られてできればもっと評価をしてもらいたいとか、そういう動画っていうのも同じ場所に上げることができて、別にそのお互い食い潰し合うこともないし、視聴率っていうのが関係ないですからね。別にニコニコで視聴率 30% の3割の人が見たからだからなんだっていう世界ではあるので、それでも別に俺の動画消えるわけじゃないぜっていう楽しみ方ができるのもこうニコニコの面白いところですね。やっぱね、皆さんね、こう、あれ俺動画作ったことないしとか、歌下手だしとか、楽器演奏したことないしとか、こじり込みするんじゃなくて、もっとバンバン上げちゃえばいいと思うんですよ。もっと気軽に作って、どんどん、上げていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね。だって、それの歌とか演奏とか動画とかをいいかどうかを判断するのは自分じゃないんですから、世の中的に考えたら。でまあそれで受けなかったら、まあそれはそれで、ああこういうのは受けないんだと思って言えればいいし、まあずっと続くとへこみはするんですけど、その時にね、まあ何かしらの反応があれば、それがたった一個のコメでも嬉しいですしね。意外とこう再生数が少ない動画でも見てるとグッジョブとかついてるんですよ。で自分の思っていたことと同じことをコメントで書いてくれたりする人っていうのもいて、結構面白いですね。例えばさっきの自分 の URL 呼び上げたマイソングのノーマル PV なんですけれども、あれなんかもマイソングがいい曲だよねとか、そういうコメントがつくとそれだけでやっぱり嬉しいですからね。あ、同じこと考えてる人がいるんだっていう、なんていうか自分の好きなアーティストについて、同じ別にその人と知り合いでも何でもなかったんだけれども、同じ学校とか、まあ、サークルとかにいた人が実は同じアーティストが好きだったとか言うと、急に親近感が湧くのと同じような感じで、まあ動画に上げててコメントがついただけだと一方通行ではあるんですけれども、そういう感覚を疑似的に味わえたりもしますし、あるある系のネタっていうのに近いものもありますね。そういう、なんだろう、再生数が少ないな少ないなりに楽しみか、ニコニコの楽しみ方というか、前に言ってた承認欲求の満たし方っていうのはあるので、必ずしも再生が伸びなかったからってつまんないという場所ではないと思います。で本当は実は今日はこの話をするんじゃなくて、なんだっけ、エロゲの話をしようと思ってたんですよね。まあいいか。今始めてからどれくらいの時間経ってるんだろう、確か1時頃始めたのでもう1時間半ぐらい喋ってるのか。今ちょうどリスナー数が72です。今仮面 P の方が再生数は内容評価より前の集客数だからねと、いかにたまたまクリックしてもらえたかが影響する。だからそういう意味ではランキングに乗るっていうのは大きいですよね。再生数が伸びるかどうかっていうのは、まあ、あとはなんだろう、すごくアクセスの大きいニュースサイトとかに取り上げてもらえるとか、あとさっきのキャダイ祭りみたいに、ニュースになるとかね。もういいよって。いや別にこれ事実読み上げているだけですから。ちょうど今72なんですよ。何の話だっけ。あ、エロゲの話をしようとか言ってたんだね。何がエロゲの話かって、実は自分エロゲ全然やらないんですよ。でですね、なんでそんな話になったのかっていうと、さっき そのニコマズレディオというチャンネルで、今日セイザー P の放送がジマラジがやっていたんですけれども、終わった後に誰も放送してない時間というのがあって、暇なのでダベってたんですね。でその間に出てきた話があって、今ちょっとそこのところまでログをたどっているんですけれども、 そうエロゲをやらないので分かんないって、別にエロゲそのものの話をするわけではないので大丈夫です。あのなんで、評価されているエロゲってあるじゃないですか。で評価されているエロゲっていうのは大体エロの部分どうでもいいんですよ。そこにできてきているアドベンチャーゲームの部分っていうのが非常に出来がいいとか、あるいはまあシューティングゲームとかロールプレイングゲームとか、そのゲーム部分が面白いとか、そういう部分っていうのを受けているエロゲっていっぱいあるじゃないですか。あの2ちゃんで話題になっているのって大体そうですよね。そのエロゲ自体は割とどうでもよくて、でじゃあなんでそれ普通のゲームとして出ないのっていうの話をさっき IRC の方でしてたんですね。で自分はそこでそのエロゲという形態にこだわってエロゲでしか出さないというところっていうのはあんまりなんだろうなよく思ってなくて、じゃあ普通のゲームで出せばいいじゃんと思うんですよ。でそれが一番悪いのはメーカーが悪いんじゃなくて、そこでエロがなくなると買わなくなるオタクが悪いと思うんですよね。でなんだろう、そこでゲームとして面白いって言うんだったら、じゃあエロなくなったって買ってやれよと思うんですよ。で我々あのアイマスとかやってる人、アイマスエロ要素、ゼロではないですけどもほとんどないので、ほとんどなくても買いますけれども、で、アイマスの関係の DLC とか出ればとりあえず微妙だなと思っても全部買うし、ひな人形ヘッドとかチョコヘッドとか使い道まるでないけど買いますし、そういう風になんていうかな、やっぱり商売で作ってる以上売れなければ次が出ないので、ある意味そのなんだろうな、お布施というかそのコンテンツクリエイターに対しての、インセンティブというかを上げないと作ってる方も多分続けられなくなっていくと思うんですよ。でそこでエロを入れないと売れなくなるから、メーカー側っていうのはエロを入れちゃいますよね、どうしてもね、というなんか悪循環があるような気がするんですよ。でそこでこのなんだろう、オタク文化萌え文化っていうのがサブカル的に俺らは文化として認知されてるんだ的な態度を秋葉原とかを選挙して取るのであれば、でそしてそのゲーム自体が別にエロが好き、俺はエロが好きなんじゃなくてそこで語られてる文脈なりゲームとしてそのものが好きなんだよって言うんだったら、エロなくたって買ってあげればいいじゃないと思うんですよね。なんていうかね、さっきのその IRC の中でも自分が話してたんですけれども、あのエロ目的なんだったらストーリーいらないんですよ。あの AV なんかで、これ男性しかわかんないと思うんですけれども、AV のストーリーもの AV ってあるじゃないですか。あ、そういうのが好きだっていう方ごめんなさい。あれって本当に意味ないし、みんな誰に、友達誰に聞いてもあのストーリーものの AV っていらないよねっていう、あのインタビュー部分とかストーリーとかどうでもいいからっていう話になるんですけれども、あれと同じで AV ってアダルトビデオの話ですね。なんですけど、それと同じで、もうエロが目的ならそれに特化すりゃいいじゃんっていうのと、半端にこう、すごく気合い入れてゲーム作ってんのに、なんか途中のイベントシーンでエロを無理やり入れてみました的な作りをしているゲームとかがあると思うんですよ。そういう評価され方してるってことは、エロ入れないと売れないから入れるっていう発想で作っているんであれば、となるとそれはゲームとして見ても急にそこでテンポ崩されることになるし、ちゃんとしたゲームを作っても買ってあげればいいのになと思うんですけどね。逆になんだろう、一般ゲームからエロ化したゲームっていうのが一つだけ知ってるのがあるんですが、あのバリスという日本テレネットでしたっけ、あれあったんですけれども、そういうケースっていうのもたまにあるかなって気もしなくもないが、旅に変わるっていう、なんか今 IRC の方で全然関係ない話に突っ込んでるんですけれども、システム部分に興味あるって言って、プレイのたびにシナリオ展開が変わるゲームシステムは先駆者だったもんなって、同級生っていう、エロゲのアドベンチャーゲームでしたっけ、多分あの昔コンプティークの袋閉じかなんかで見た覚えがあります。で旅に変わるといえばティルナノーグよくやったなって言って、全然エロゲじゃないじゃないですか、自分もよくティルナノーグやりましたけどね。で今バリスはな話をしたら、バリスは忘れてやれとかいう話がやっぱりそうたまにあるんですね。今その話をしたらいくつかタイトルが上がってたりするので、それはあれなんですかね、メーカーが割と気合い入れて作ったのに本気で売れなくてへこんで、しょうがないエロを入れるかみたいなノリで出していったんですかね。なんかあれですね、売れないアイドルが脱ぎの方に走っていく様子にちょっと似てるのかなって気もしなくもないですけれども、だそこで でさっきの話に戻りますけれども、萌え系の文化っていうのが本当に萌えとして認知、萌えという文化として認知されるためには、そこで無理やりエロを絡めるのやめて、そのコンテンツそのもので勝負すればいいと思うんですけどね。ダメなんですかね。それだとやっぱり売れないのかな。うん、あーなんか今話が出てきましたけど、テレネットが終了寸前で判件が飛散しただけですっていう。ああ、なるほど、メーカーが潰れて、その生産のために判件をエロゲメーカーに投げ売りしたんですね。なるほどね。で、じゃあ作ったのはテレネットじゃないんですね、あれは。要はそのバリスの、なんだろう、おっさん方法的需要というか、昔バリスをやっていた人向けに、大きいお友達向けに作ったエロゲーが、あのバリスのエロゲーなんですかね。うん。まあまあまあ、そんな感じで。なぜか今そのオタク話をしてた時に二項系の方からも同意とかいう話が出てたりするんですけれども、うん、よいしょ。全然話変わるんですけども、皆さんカクテルパーティーとかって動画出されるんですかね。でこの話前ツイッターでもしたな。そろそろなんか意外と時間あるなとか思ってたら、7月の18日でしたっけ、締め切りとかなんで、もう2週間ちょっとしかないんですよね。うん、参加される方って、今このラジオ聞いてらっしゃる方の中にもたくさんいるんじゃないかなって気がするんですけれども、あのさっき言ってた24時間のエンディングの時にちょうどキスネピーが開始をされたので、その時にあの IRC に集った人たちみんなであと何人あと何人って数えていたりしましたからね。リアルタイムにそのあと何人って数えた人はの中には確実に1人は参加しましたとか言っている人もいましたし、あとはあのその時にブラウザが固まってて参加できなくて泣いてた某 IP とかいるんですけれども、まあ、その方は、多分後で枠が150に増えたので参加できることになっていると思います。あれはちょっとかわいそうでしたね。まあきっと普段自分が IRC とかで喋っている P は皆さん参加されるんじゃないかなって、150人もいるんだったらいるんじゃないかなって気がしますけれども、あれ結構大変なようで簡単なようでやっぱり大変ですよね。あのテーマを考えるのって思いついちゃえばすぐなんですよね。で思いついてすぐだと今度もうその発想でしか行かれないので、途中で作ってて、あ、しまった、これじゃうまくいかないからこれに変更しようとかいうのが普通の自分でだけで作っている時と比べて難しいというか、テーマが決められてしまうというのはやっぱり厳しいものがありますね。うん。あとね、ああいうふうにテーマが決められた祭りの時に自分で作っている最中に同じものをあげられてしまうんじゃないかっていうヒヤヒヤ感もありますよね。あの期限があって、それより1ヶ月くらいタイムラグがあるので、その1ヶ月間に出されてしまったらおしまいですから、まあそうなっちゃったら諦めるしかないんでしょうけれども、あとはその動画の同じ祭りの中でネタが被るとか、それ確かこの前ありましたよね、何かの時に、サバイバルだっけ。うん、まあそういう意味では誰もやらないような発想でやるか、あるいは仮に被ったとしてもこれなら大丈夫だろうっていうクオリティ、納得のいくクオリティに仕上げるかぐらいしかやる対処方法がないですからね。まあ皆さんテーマが違うのでそういう意味では被りにくいとは思うんですけど、で、まあ、今赤木さんも言ってますけれども、今回150人なのでね、かぶり上等な感じもするけれど、確かにアイマスの同じソースを、基本的には同じアイマスというソースを使って作ってらっしゃるので、150通りのものを作るっていうのはなかなか、まあ、難しいっちゃ難しいし、簡単っちゃ簡単だし、今3万ある作品の中で一つとして全く同じものっていうのはないわけだから、でも3万分の150って考えると意外と数多いですよね。それがだってあと倍になると100分の1でしょ。ってことは 500個に1つは今回のカクテル3の動画になるわけですよね。 あの全部が単品上げされたと仮定すると、うん、150本も2分だから、300分、300分って何時間ですか、5時間、全部見てもらっても5時間ですよ、うん、アニメ10回分ですよ。このアニメ何回分っていうのは、あのカクテルの、カクテルじゃない24時間の時に24時間テレビで全部アップロードされた動画の総数っていうのは、アニメの普通のアニメ2クール分ですよとかいう話をしてたような気がするんですけれども、そう考えるとすごいよねっていう話があり、やっぱりね、一人でもの作ってるとそんな5時間分とか作るのは大変ですけども、150人集まれば一瞬ですからね。まあ一瞬ってことはないんですけど、150をその募集期間に、募集っていう募集から応募から締め切りまでのちょうど1ヶ月間だったはずなので、1ヶ月で150人って考えると、1人当たり 何日、3分の1日8時間で作ってる計算になりますからね、そんだけのコンテンツをね、うん、普通のアニメってどれくらいの数のスタッフが関わってるんですかね。スタッフロールに関わってる人だけじゃないですよね、きっと。なのでやっぱり150人くらいいるのかなって気もするから、1ヶ月あれば、10本分のアニメが作れると考えると、意外と、なんだろう、ニコマスの P っていうのはアニメ業界と同じぐらいの労力とか費やされてるのかなと考えたりもします。とか言ってると、またアニメーターの給料が安いとかそんな話になっちゃうのかもしれないんですけれども、よいしょ、例えばね、8月のこれいつでしたっけ、8月だっけ、そもそも実はカクテルがいつ開催されるのかって今一つ把握してなかったりするので、カクテル3のカクテルパーティーの方のブログを見に行ってみましょうか。アイマスカクテルパーティー3始めました。企画キツネ P、 構成カカオ P、 ネコ P、 アイカーショー P、 アイマスカクテルパーティー2007年10月24日開催のお知らせ公開で、これは2の時の話かな、だな、あ、1だ、1が10月だったんですね、カクテルって。で12月に2をやって、で今6月、半年経って3が行われると。ってことは何、1と2ってそんな行われたのが12月だから、最初に行われたのが11月で、次は2月、3ヶ月経っていて、そこから3ヶ月経して5月だから、ちょっと間隔は空いたのか。でもその分人が増えてるしな、うん。期限は7月18日と書いてあるけれども、発表した日付とかってないよね。まだいつ公開になるとかどこにも書かれてない気がするんだよな。うん、書かれてないね。FAQ の方見に行ってみようかな。すでに作品を提出されている P がお二方いる、そういるようですね。01番さんと135番さん。01番さんの人は気合い入ってますね。てかもともと作ってあったんじゃないですか、この人は。うん、今レイダイブさんがカクテル2からそんなに経ってたのかって、もっとつい最近だったような印象っておっしゃってますけれども、そうですよね。でもカクテル2自分で参加してたからな。実はですね、あの時カクテル1の時にもキツネさんは参加しろオーラをずっと放てたのにと後でキツネさんに言われたんですけれども、もともとカクテルパーティーってね、あのギロカクで発祥の祭りなので、当時ギロカクで散々叩かれて、まあ今でも叩かれてますけど、叩かれていた自分にはこうなんかキツネさんは参加してほしかったらしいんですが、うん、あえて参加しなかったです。で2の時にはまあ参加しようと思っていたら、当日すっかり忘れていて参加し損ねて、で後で追加枠があった時にキツネさんから、追加募集したから応募してよと言われたので、ああ追加募集あったんだってことをそれで初めて知り、で普通に手続きをして応募しましたとかあったり、うん、今回はね、散々こう公開日じゃないよ、募集開始日がいろんなところでアナウンスされてましたからね。まあそれがゆえに、なんだろう、募集開始された一瞬で10分ぐらいですぐに埋まりましたよね、120人。あの埋まっていき方もすごかったんですけれども、 まあ、あれは24時間祭りの直後でみんなテンションが上がっていたっていうのもあるとは思うんですが、あの天然 P のチャンネルで話その時に話をしてたんですけれども、あそこでポチってなんだろう参加した P の中で本当にその時にテーマを区切られてアイドルも指定されて期日までに動画を作り上げられると思ってちゃんと考えてから押した人ってどれぐらいいるんだろうとかいう話をしてて、まあでもそんなものはどうにかするんですよ、みんな最悪会社休んだりするんですよきっと。意外と動画って作ってる乗ってる時はものすごい進むんですよね。もう今日は1秒しか進まなかったよって日もありますけど、公開2週に分けて公開らしいですね。7月下旬らしいですと、ちょうどそのさっき言ったオフ会が行われたりしてるあたりなんですかね。ちなみに8月の2日にはニコニコオーケストラのガスオフがあったりするんで、まあ、7月末に1回目、8月第1週に2回目と言っていますけれども、まさにその8月第1週ニコニコオーケストラの動画オフがあるので、動画オフじゃないや、ガスオフが今度はホール借りてやります、あるので、ってことはもしやるあれだったらかなり厳しいな、もっと早く仕上げておかなきゃいけないんだよねって。そうか、動画の提出自体は7月の17 18日が期限だからいいのか。てかオフに行って見らんないとかそういうことがありそうな気がしないでもないですね。どうせそのニコニコのニコニコオーケストラオフは打ち上げもひどいことになるので、今これニコオケの人も聞いてるんですけど、本当にね、ニコオケのオフはひどいですよ。もうみんな自重しろって感じで、お前が一番自重しろって言われるかもしれないですけれど、みんなニコ中なんですよね、あの参加してる人たちって。なので今まさに撮ってきたニコオケの演奏の録音を、飲み屋で流してですね、それに合わせて大合唱するとかですね、そういう店に迷惑なことをしたりするんですが、実は店の方も分かっていたのか何なのか、天太郎でやったんですけれども、すっごい奥の方に隔離されてる部屋があって、そこになんかカラオケ装置が置いてあって、部屋自体も防音になってる部屋に通されました。まあさすがにね、30何人とかも一気にドカッと行って、まあ、そんな部屋じゃないとうるさくてたまらんと思ったのかもしれないんですけれども、そんな感じに隔離されます。で、その8月2日の次の週がニコマスの IRC のオフですね。これもまあ80人とか、二次会で何人でしたっけ、55人でしたっけとかいるような、もう明らかに最初から隔離されるべきオフ会になるので、で、まあ、ニコマス P の集まってるオフ会もなかなかこうカラオケもひどくて、選曲が基本的にアイドルマスターの曲全部入れますからね。でとりあえずアイマス曲を全部入れて誰が歌うとか決めないで、で、まあ、これ誰歌うのって言って歌っていくとか。ただまあ メンバーにもよるんですよね。あの作ってる人が主体のオフ会だと割とあのアイマスレディオとかの歌姫楽園とかでしか歌われてなかった曲とかでも大体はあの相川翔 P とかが歌えるのでどうにかなるんですけれども、あれですかとかもし入ってたとしても厳しいよね、あの見る性の人たちとかね。多分あれですかは非常にいいので、もしなんだろう知らないという方がいましたらですね、アイドルマスターレディオで Amazon とかで検索してですね、アイドルマスターレディオの CD が最近2枚組で出ました。その CD の方に入ってますので、あ、違う。マスターディーバの方に入ってるのか。まあまあ、割と最近2つ CD が出ました、アイドルマスターレディオの方ね。それを買っていただくと、アイマスの方の公式曲として出てなかった曲がいくつか入ってまして、それが非常にいい曲なので、それも聞いてみていただけるといいなと思います。あ、ボーカルマスターだ。そう、ま、最初ね歌唱でマスターディーバって名前だったんですよ。あれもっと前は名称タイトル未定だったんですよ。で Amazon ってタイトル未定で買うとそのまま発注メールまでずっとタイトル未定のままで来ますからね。あの安高っていうか Perfume のアルバムが一番ひどかったですね。最後までタイトル未定のままだったですから。でそのボーカルマスターとちょっと後に出た割と最近出たカラフルメモリーズという2枚目組の CD はですね、 初回だけなのかもしれないですけど、紙製の CD ケースが入ってまして、その2枚プラス、ボーカルマスターが入ります。もう1枚 CD が入るスペースが空いているのでね、こう本棚じゃないや CD ラックとかに並べるのにもいい感じですよ。やっぱこうアイマス関係の商品っていうのは皆さんもこうぜひ集めるべきだ、集めるというか買うべきだと思います。今まで自分が買って後悔したものって一つもないので、アイマスが好きな人にはね、まあどんなコンテンツでもそうだとは思うんですけれども、まあオタク向け商売ってのはうまく作るよねと思ったりもしなくも、冷めた目で見るとそうなんですけれども、こう熱くなってるうちに買っておかないと多分後で後悔するので、よくちょっと前3年ぐらい前にですね、知り合いとかでよく内輪で話していた名言というか格言というのがあって、買わない後悔よりも買う後悔っていうのがあってですね、買わなかったことを後で後悔しても大体買えないんですよ、後からでは。なんですけども、買ってしまって、あ、こんなもん買わなきゃよかったなと思った後悔って笑い話で済むので、お金に余裕があれば、お金と時間と余裕があれば、こう、アイマス関連商品を全部買ってみるとかいうのもありだとは思います。多分ね、ニコニコアイマス P の集いチャンネルとかに集っている人たちのね、今までアイマス関連商品に費やしたお金とか合計したらものすごいことになりますよ。あのチャンネル一つで 家が建ったりはしないかな、さすがに。マンションの頭金くらいにはなるんじゃないかってぐらいの金額にはなる気がします。仮面 P が全部買え、全部って言ってますけど、なんか、普通に思考停止しますよね。アイドルマスターって入ってるとポチって押してますよね。Amazon とかでもね。で、こう知らない間にカードの請求額が膨らんでたりするんですけれども、カラフルメモリーズの箱はいいってこうレイダイブさん言ってますけど、あの箱いいですよね。他にもね、なんだろう、マスターアーティストシリーズがですね、アニメイトで予約すると11枚入る CD が11枚入る箱がついてきたんですよ。なのでマスターアーティストの1から10までと小鳥さんフィナーレが全部一つの箱に収まって非常にいいですよ。ただあれ、その時点から11枚入るようになったのでなってたので、なんか最初からあのフィナーレが出ること決まってたのかなって気もしないでもないですね。って今小塚さんが IRC の方で全部ってアーケード筐体とかもとか言って、さすがにそれはどうなんですかね。そもそも普通に買えるんですか、あれは。多分筐体自体はあれいろんな使い回しがありますよね。今違うものになってるから、なんだっけ、ノートレだっけ。で、基板だけならきっと買えますよ。ただアイマスってネットゲーだから、オンラインゲームだから、筐体だけ買っても一人でやっても、なんだろう、面白くないというか、厳しいんじゃないかなって気がしますけどね。今アイマスの基板っていくらぐらいになってるのかって知ってる方いますかね。あんだけたくさん撤去されてるんだから、きっと中古市場に出回ってると思うんですけれども、あれ普通のあれなんですか、基板屋で売ってるようなコンソールとかに挿せば使えるんですか。でもあれタッチパネルだから無理じゃないかな。今安幸さんがアーケード筐体を買うことはできるけど、企業として登録しないとネットワークに接続できないんじゃないかったかなって書いてある。互換サーバー作ればいいんだろうか。これは小塚さんがサーバーを作ってくれるという。リライタブルステージはノートレ、アイマス、ドラゴンクロニクルしかないので。ああ、そうかそうか、カードを使うやつっていうのはそうだよね。確か自分を会社にして登録ができるよって言ってる。へえ。あ、そういえばどこの店でやってるかっていう情報は明けますには記録されてましたね。トライタワーとか、そのアーケードの名前をううっていうのつけちゃうっていうのはどうよと思ったりもしたんですけれども、あのトライはビデオとか設置されてて非常にいい明けますの店でしたよね。月2万ぐらい取られるはずなんだけどって。ああ、なるほど。少なくともコンマイはそう、ああ、コナミはそうなんですね。途中で自社ネットワークからセガのネットワークに切り替わって開発されたという経緯、記憶がって鈴木さんがおっしゃってますが、そうなんですか。セガってあれですか、やっぱカードを使う系のなんだっけ、ユニティとかってあれどこですかね。あとはセガとカートとか、鉄拳がそうだからですかねって。鉄拳はそうか、 な、そうか、鉄拳ってナムコですね、そういえばね。オールドットネット。なんかいろいろあるんですね。まあでも、今、そのネットワークの方の話をしてますけれども、ネットワーク部分が仮に解決したとしたって、あの、開けますって、筐体自体があのタッチパネルじゃなきゃいけないので、多分、基板屋で売ってるコンソールじゃダメですよね。どうすんですかね。そういうインターフェースってあるんですか？あの、基板屋、空き場にあるよくある基板屋とかに行くと。あの、箱そのものを買わないとダメ？でもタッチパネルのゲーム自体は他にもあるか。あ、筐体とセットでしょうって、そうなのか。あれ、通信ネットワーク何なんですかね？筐体になんかイーサーの口とかが出てたりするんですか？ねえ。多分、ダイヤルアップとかじゃないと思うので。昔カラオケの端末はダイヤルアップでしたけどね。ISDN でダイヤルアップしてガーッと取ってくるという恐ろしい仕様になってましたが。で、最近のあのカラオケの筐体が、なんだろ、一曲いくらじゃなくなって時間いくらになりつつあるな、もうそこの通信コストがなくなった、ほぼゼロになったからなんだと思うんですけれども。あ、ADSL だった気がするって DSL なんですか、なるほど。あれなんですかね、店が別にネットを引いてたとしても、それはそれで専用の DSL 引かなきゃいけないんですかね。もし自分がそのネットワークを売る側だったらそうしますけどね。で、そのプロバイダー料金も、プロバイダーに相当する料金も取るみたいな。まあ、やっぱりそうなんですね。筐体と設定で30から50じゃないかな、普通に買うとって。でもね、多分ね、今、つどいチャンネルとかにいる人たちで30から50の単位でお金をかけてる人っていっぱいいますよ。あの、編集ソフトとか抜いたとしても。さて、もうそろそろ3時なわけですけど、皆さん、こんな遅くまで起きてて、明日大丈夫なんですかね。実は自分は明日、さっきも言いましたけど、二高家の人の発表会があるので、実はそんなに遅い、まで起きてもいられないんですが、ちょっと、はい、夜も更けてまいりましたということで、アーケードで多分30万くらいは使ってるなって、明日も仕事だ、寝る、カメリー、おやすみなさい。そうですよね、明けますにすごくハマってた人はきっとそのくらいは使っていらっしゃいますよね。きっとね、あの、でも、まだ明けますは良心的な方だと思います。あの、そんなに激しく たくさんのユニットを並行してやるとかしなければ、行くのはまあ、例えば1週間に1回とかだったとしたって、1回のプレイ200円で済みますからね。でも、非常に ひどい、なんていうか、カッパギ仕様というか、なのがあのガンダムの戦場の絆ですか。あれは回数こなさないと位が上がっていかない上に、回数こなしただけではダメとかいう、しかも出撃しないと階級が下がっていくとか、そんなような仕様だったような気がするので、明けますに下げされるまで手が出せなかったって。最近ね、下がっているとこ多いですよね。この前のあのネコロキピーが東京に来た時のオフ会が新宿で行われたので、本当は最初は秋葉にいて新宿に移動したんですけれども、その新宿で飲み会をやった時に後にですね、東京の、あ、どこだっけ、あれスポットだっけ、まあどっかまだ明けますが残っているところがあるんですよ。そこでヒデピーと自分が明けますをやってまして、ヒデピーは2回ぐらいオーディションに挑戦して落ちてましたけれども、あの、自分はあのレベル2のユニットで、イメージレベル2のユニットでとりあえず合格しました。なんかね、やっぱり箱のオーディションとアーケード版のオーディションって全然違いますね。あの、ちゃんと箱のって割と連打で勝てちゃうんですよ。なんかもう一節目にいきなり思い出を打って、あとはひたすらテンプレ打ちをしてればまあどうにかなるかなと思うんですけど、アーケード版の場合気を抜けないので、ずっと審査員のゲージとセリフと見てて、あの、興味半分ゲージが来ると大体コンピューターが思い出をバシッと打ってくるので、その辺とか見てたりとかして、とりあえず一節目はずっと、あ、確かビジュアルボーカルダンスだった気がするので、順番がずっとビジュアルスピアで行って、あとは 2,3 プッシュでずっと行ってたんですけれども、 まあ、今さっきの戦場の絆の話で赤木さんが戦場の絆月60万くらいらしいよって、60万か、すごいな。それをやってる人たちはどこからそのお金っていうのを捻出してるんですかね。え、60万くらいって何？プレイ側だよね、あの提供してる側じゃなくて。それで中将だったかな、忘れたって。すごいよね、月に60万収入がある人っていうのはまずほとんどいないって安崎さんが言ってましたけど、確かにそうだよな。これは誰を対象にしたゲームなんですかね。ガンオタなんですかね。ガンダムを自分で操作できるぜというのがこう魅力なんですかね。月に60万かけて維持しない。それでもさらに、なんだろう、ゲーム中でのいい成績を取らないと下がっていくんですかね、やっぱり。その上で。そんなゲームは他にないですよね。慣れてきても20万から30万じゃなかったかなって、すごいな。でも意外とゲームセンターに行って戦場の絆やってる人たち見ると割と学生っぽい人が多い気がするんですけどね。あ、さっきのアイマス筐体の新品導入価格、玉砕さんが調べてますね。メインモニタープラス4ステでステーション4つで700万ちょいらしいです。700万か。10人で買えば70万 ?1 人まあね、出せない額じゃないよね。微妙だな。でもニコニコアイマスピールの集いとかだって100人とかいるから、100人で買えば1人7万円だよ。で、そこでフリーで開けますができるんだから1人7万出せやって、出す人は出すと思うけどな。でもそれどこに置くかっていうのは問題だよね。東京の人だけで、遊ぶんだったら東京の人しか集まらないしね、どうせね。自分の家に近くにあれば遊ぶけど、例えばまあ東京の西部に住んでる人が新宿とかに置かれても厳しいだろうしな。都内だけでも100人はいるよって、確かにいるとは思いますけど、なんかあれですね、あのオンラインゲームの勝手サーバーみたいですね。やっぱあれですか、その設置場所から近い人ほどお金をたくさん出せみたいなノリで、でもそうすれば基本的に、なんだろう、アイマスが完全にネットワークが止まったとしてもそこの内輪では遊ぶことができるので、2万後に置いてほしい。そうですね、それそうしましょうよ。ニコニコ動画アイドルでもな、アイマスってそんなに2万語に対しては貢献してないからね。オフラインでも店内対戦はできるんだよな。あ、なるほどね。場所があったらいいのかって。じゃあ小塚さん家に置けばいいんじゃないですかね。あそこなら広いし。まあ、いずれアイマスっていうのもまあなくなっていく日っていうのが来るんでしょうね。まあ、今でもかなり撤去されてますけれども、まあ、確かに今あの画面を見てしまう、特に箱丸の画面を見た後に見てしまうと厳しいなと思わざるを得ない部分っていうのはありますからね。アイマス2っていうのはアーケード版出るんですかね。もしナムコが出すとしたら、アイマス2出すんならアーケードよりも Xbox で出した方が得だと思うような気がするんですよね。あのダウンロードコンテンツの売り上げを見ると、なんだかんだ言ってもしアイマス2が出たら今いる人たち買いますよね。で、毎月 DLC で貢いでいくわけですよ。毎月毎月あのソフトの販売価格よりも高いお値段を。あのこの前 のグラミズ2が発売になった日、自分の Xbox には1250ゲイツ残ってたんですね。マイクロソフトポイント残っていたんですね。で、まあ1250プラス5000あれば足りるよなと思って、その日ヨドバシに売っている3500ポイントのやつがもう売り切れていたので買いに行かなかったんですよ。なんでまあしょうがないかといってカードで5000ポイント継ぎ足したんですが、なんと6250ポイントあっても足りませんでした。 でちょうど50ポイント足りなかったのでまた5000ポイント導入したんですけれども、たった10分間の間に14,800円、あのファミコンの本体の定価だけのお金をポンとつぎ込んでしまうわけですよね。できっとこんなの、これは自分だけじゃなくて今この聞いている皆さんもみんなそんなようなノリですよね。瞬く間に5000円を2回消費していたようになって、本当にまあ、2回目の5000円は全部消費したわけじゃないんですけれども、その後実は今までの無印アイマスのミキ以外のテーマは買ってなかったので全部買いました。あとエースコンバットのですね、なんかを買ってなかったので1つ買いましたとかやってたら、残りそっちの新しく買った方の5000ポイントも結構なくなっています。で来月もまた5000円を買わなきゃいけないんじゃないかなって気がします。で5000マイクロソフトポイントってカードで買っちゃうとなんかすごい何もお金を使った感じがしないんですけれども、あの箱丸のインターフェース上で買えてしまうので、冷静に考えるとそれだけで7400円なんですよね。7400円ってすごいよなとか思ったりするわけなんですけれども、だって今自分がライブ 4U のソフトを買ったのがそのぐらいの値段ですからね。毎月それ以上減っているわけですよ。ああ2個から DLC 購入できればいいのにって、そうですね、それは面白い発想ですね。なんかあれは競争がないから値下げしようがないですよね、そもそもが。で我々はきっとマイクロソフトにお金を払いたいんじゃなくて、バンダムに対してお金を払いたいだけなので、あの中間マージンは全部なくしてバンダムから直接買えればすごくいいのになと思ったりするわけなんですけどね。一括購入ボタンですよ、一括購入ボタンって。そうなんですよ、毎回どうせ全部買うんだから全部買うボタン欲しいんですよね。でもそこに罠があったりするかもしれないのでね、なんか謎な全然関係ないゲームが入ってるとかそういうオチがあったりするかもしれないので、あでもそういう意味ではダウンロードコンテンツでなんか箱丸で遊べるミニゲームを出すとかいうのは面白いかもしれないですね。あのライブ 4U のゲームとしての出来は散々な言われ方をしているので、でもだったら別にライブ 4U のディスクなくたって買えればいいじゃんって気もするんですけども、 Xbox ライブアーケードでそアーケード専用のソフトとかあってもいいような気もしますね。まあ厳しいか、ハードディスクぶっ壊れちゃったらもう遊べなくなっちゃうっていうのが、普通のところにはバックアップできる環境ってないですからね。でもなんだろう、ラウンド 4U ってゲームとしてというより鑑賞ツールとして見てても結構楽しいので、なんかね、あの若いうちはあれなんですけど、最近こうゲームするのがめんどくさくなってきてて、もうゲームしなくてもいきなりこう PV 見せてよとか思っていたら、まさにそのソフトが出たのがライブ 4U であったりするわけなんですよね。だからなんか自分的にはすごく満足してるというか、今の仕様に文句ないんですけれども、今玉砕さんがライブ 4U はリマスターが譜面違いだったり評価が違ったにとだけは思うって、ああ確かにね、リマスターでもあれまるっきり同じ譜面ですからね。しかもリマスターだとなんか曲調が全然変わってるのに元の曲のタイミングでボタンを押されるからかえって難しいんですよねあれ。あと鬼モードをつけるべきって、鬼モードってあれですか、あの太鼓の達人の鬼ですか。太鼓の達人の鬼モードは自分では全然やろうと思わないんですけども、横で見てると本当に難しいですね。なんか HPHP とか、あとターボ P とかが太鼓結構うまいんですけれども、横で見ててもあの難しいだとガンガン叩いてるのに、鬼だと途中で終わったりしてますからね。異次元のバチワークとか、あの写真撮るとなんだろう、バチがブレて映るんじゃないかっていうような感じでこう叩いてますからね。実際でもそのぐらいで叩かないとあの鬼モードってクリアできないんじゃないかって気がします。よくあれあの瞬時に読み取って、ドンカしかないけど瞬時に読み取って切り替えられるよなと思うんですけどね。でもまあ太鼓はともかく、あの B マニとか DDR とかもそうですよね。よくあれどうやって、よくあんな速いスピードで流れてくる譜面を、ポップもそうですけど一瞬で判別して叩けるよなと思います、音ゲーのすごい人たちって。あれはほとんど記憶してるんだよねって。でも記憶するだって最初に読まないと記憶できないよね。譜面作らせろっていう話が今シガピーが言ってますけれども、 譜面作れるとおたげの部分を自分で調整できるからいいですよね。PPPH とかも自分で組み合わせて作れるわけですよ。うん、あ、やっぱり音ゲーの人たち、音ゲーの語りがすごい怪しいの方で伸びているんですけれども、こう譜面作らせろって話が、あれはもう記憶ですよって、記憶派と記憶してない派と、主要なところだけ記憶する派と、あとは体が勝手に動くとか、あとはリズムを覚えているのであって譜面そのものは覚えないって。へえ、やっぱみんな体で覚える派なんですね。自分ではそういうレベルまで全然達しないので、音ゲーすごく苦手なので、っていうか得意なゲームがあるかって言われたらないんですけれども、やっぱこう皆さん音ゲーやり込まれてるんですね。なんかね、上手い人のプレイ横で見てる方が楽しいんですよ。自分がやっても曲が途中で終わっちゃうから非常にイライラするんですよね。俺は別に曲が聴きたいだけでやってゲームをやりたいわけじゃないんだなと思ったりもするわけなんですけれども、で、オートモードがついているっていうのはいいですよね。あ、小塚さん得意なゲームはマインスイーパーです。いや、マインスイーパーってあれ結構奥深いですよね。自分が初級で一番早かったのは4秒だったかな。で、中級で何秒だっけな、30秒くらいだったかな、もうちょい早かったかな。意外とあれやり込むと、初級とか特になんですけれども、あれはすごい運があるんですよね。最初にポンって叩いた時に一気に開くので、ファイルいじって1秒とかにって、それチートじゃないですか。意外とマインスイーパーってやってるとハマります。ただあれ運が結構あるゲームなので、初級で最速14秒くらいだったかなって、いきなり爆弾引き当てるとかやらない限り10秒まではいけるはずですよ。で、その4秒いった時はもういきなりほとんど開きましたから。あれはまあデフォルトでマインスイーパーは入ってるから楽しいってのはありますよね。で、一時 PDA に、Windows モバイルの端末を使っていた頃マインスイーパーが入ってるんですけど、旗を立てられないんですよ、タップだから。ボタンを押しながらタップっていうのが標準のマインスイーパーにはなくて、それが非常にダメでした。で、サードパーティーというかフリーで作ってる人がいて、その人のマインスイーパー、それが上ボタンを押しながらタップでできたので、意外となんかマウスでやるよりも早くなったりするんですよね。そうそう、カチカチ連打途切れないって本当そうなんですよ、マインスイーパーは。あれは考える時間とかあっちゃダメです。もう機械的に2でこの配置ならここ他全部開くとかいうのを頭で覚えてて、やっぱり体で覚える系なんですけれども、覚えててもその通りに手が動くようにならないとマインスイーパーって速くなっていかないですね。大体あるんですよ、パターンが。こことここが空いてる場合には必ずここは空白になるとか、それ最初の頃に練習として頭で覚えてしまう、頭でというか体で覚えてしまえばどんどん速くなっていくはずです。マインスイーパーそれは作ってツールに勝手に解かせるというのもやったとか言って、それ反則じゃないですか。でもそれだと多分最後の方で解けなくなるシチュエーション出てきますよ。二択になってどうしてもこれのどっちかだっていうのは出ますからね、マインスイーパーは。あと、ソリティアは完全に運が含まれているんですけど、フリーセルは全部のカードが見えてるから一応必ず解けるはずなんですよね。ワンストロークで最大数めくるとかショートカットしていく3ボタン方式、なるほど。なんか皆さんこうやっぱりマインスイーパーとかフリーセルとか標準で Windows に入ってるゲームっていうのはそれなりにやり込まれてますね。確か XP からインターネットハーツとか、なんかネット対戦できるゲームいっぱい入ってますよね。 インターネットスペード、インターネットチェッカー、インターネットハーツ、インターネットバックギャモン、インターネットリバーシ、スパイザソリティア、ソリティアハーツ、ピンボール、フリーセル、マインスイーパーって入ってますね。あ、ピンボール懐かしいな、これ。Windows いくつだっけ ?9 号だったかな、頃に。プラスに入ってて、すごいハマった覚えがありますね。でもあれ、難しいんですよね、意外と。すぐティルトになるし。やっぱり、ピンボールの醍醐味ってあれ、ティルトにならずに台を押すことだと思うんですよ。一時、ゲーセンで本物のピンボール筐体にはまって、友達と人にはまった時期っていうのがあって、最後のマッチで会うと嬉しいとか、まあいろいろあるんですけど。やっぱね、ボールがフリッパーのところに来た瞬間にフリッパー上げると止まるとか、そういう技が決まると気持ちいいですよね、ピンボールって。なかなかあれ体力と集中力がこうなんだろういるのであんまり長い時間できないっていうのも悲しいんですけれども、極彩さんがピンボールは語れる人がいなくて困ってるんですが、語れるほど上手くはないですけどね。自分も台を傾けるっていうかね、台をガッて押すっていう感じなんですよね。やばいっていう時に、このラインだと間違いなく真ん中にストンと行っちゃうって時に、ちょこっと微妙に押して左のフリッパーに当てつつ右のフリッパーで救うとか、そんなようなくらいのことしかできないですね。あとはひどいところだと台を下にボルトで固定されてですね、動かせないところってあるんですよね。そうそう、横揺らしはティルトセンターが働きやすいので、そうなんですよ。あれティルトセンサーってどういうのかって、重りがついてて、その重りの周りに金属があって、それが接触するとショートしてティルトってなるっていう仕組みだったと思うので、一瞬縦に押すとスピードが落ちてくる、スピードが速まったりして軌道が微妙に変わるんですよね。で、まっすぐ真ん中から落ちてくることってのはありえないので、必ずどっちからかが緩い放物線を描きながらボールが落ちてくるので、その緩い放物線の角度を変えることでギリギリ届く、片方のフリッパーがギリギリ届くようにすると、また軌道がそこでフリッパーに当たって、上げてる方のフリッパーに当たると変わるので、それで反対側で救う余地があるという救済法ですよね。だピンボールで絶対にやっちゃいけないのは両方のフリッパーを同時に上げることですよね。アーケード設備が悪いことがあるので、早めに壊れてる場所を見抜くのも必要とか。ああ、確かにそうですね。ていうか、そもそも、アーケード水平じゃなかったりしますからね。微妙に左に曲がっていくとか、そういう場所もありますからね。あと、レグは一部でコピー以外弾力性があるので、ボルトで固定されてても大丈夫ですけどね。ああ、なるほど。あと、まあ、ピンボールは一見しただけルールが書いてないことが多いので、どこを動かすとどこが変わるのかとか、そういうのが把握するまでは結構めんどくさかったりするかなっていう気がします。最近二段式になっているの多いし、だんだん複雑化して分かんなくなってきたりしますね。なんかファミコンの、初代ファミコンのピンボールとか懐かしいですね。マリオが上から落ちてくる姫様を助けるやつ、あれ意外とよくできてて、なんか本物のピンボールに慣れてても、まあ動きは不自然なんですけど、まあなんかピンボールやってる感覚になれますね。マイクロソフトのピンボールも結構出来がいいと思うんですけど、意外と皆さんピンボールやってますね。時間潰すのにちょうどいいんですよね。普通のゲームだとなんかあっという間に終わっちゃうか、すごい長い時間かかるかどっちかなんですけど、ピンボールだと程よい時間潰れるので、ゲーム機能はあんまりやってない。アポロ13のピンボールとかバカで好きだったなって、あれは好きでした、自分も。あと何やったっけな、なんかゾンビのやつ。でも、だいたい選ぶというよりは、その行きつけのゲーセンにあるものをやる感じですよね、ピンボールって。風のピンボール、デジタルピンボールもゲーマーからの評価高いよな、とか。 1350が死んだ方がいい、 あれはもう落として適当に 2,3 個でやるもんなんじゃないの。はあ、まあそんな感じでちょっとまあ今日はいろいろと新宿方面で歩き回ったりしていたというのもあり疲れてきたなとか、あとデジカメを今日実は買ったんですけれどもその充電が終わったなとか思ったりしているわけなんですが、今日ねあの新宿に行ってヨドバシでルミックスを F35 を買いました。本当はなんだっけ TZ50 とかあとリコーのなんだっけなんとか80を買おうかなと思ってたんですけども、ちょっと安かったのと結局望遠って使わないんじゃないかなっていう気が、してましてですね、で目についたらなんかタイムセールとか期間限定でルミックスの、FX35 が27,800円だったかなで売られていたので、であとなんだっけサンディスクの HD なんだっけ違う SDHC でしたっけ、あの速いスピードの SD カードあれが9,800円だったんですよ。合わせて 37,800円っていうなっていたところをですね、35,000円じゃない34,100円で買ってきました。なんか意外とヨドバシとかって値切ると値切れます。で、今その充電までしたらまだ全然触ってないので何も語る要素がないんですけど、最近のデジカメって薄くてちっちゃいですね。自分はあのイクシデジタルの初代とか持ってたんですけれども、あれと大きさが同じで薄さが半分ぐらいですよ。で画素数はあの初代って確か200万画素100万画素から200万画素くらいで、こいつもう1000万画素ですからね、世の中進歩したなと思ったりするわけなんですけれども、そもそも動画も撮れますしね。で手ブレ補正と光学手ブレ補正とかついてるし、でなんかヨドバシでですねデジカメ買ったら今デジタルカメラご購入記念とか言ってなんかヨドバシのオリジナルグッズをくれました。これがバカでなんかペットボトルなんで頭にくっつけて三脚になるとかいうアイテムをくれました。今開けてみます。開けてみたんですけどもなんか本当にペットボトルみたいな、あのよくペットボトルにおまけでついてくるフィギュアみたいな台がついてて、それが滑り止めが頭にくっついてて、でプラスチックの運転台が頭についててちょっと固めに設定されている調子がになっている感じで、ここに一番上にあの6分の1インチネジがついてて、回るのかこれ、回んないじゃん。こんなようなものをくれました。が今ルミックスを買うとですね、ルミックスのミニ三脚非売品なんですけどタダでくれるんですよ。なのでこれもあるのでまるで無意味です。しかも僕ミニ三脚まるっきり同じもの持ってるんですよねこれ。どうしたもんかな。このミニ三脚とか欲しい方いますかね。名古屋にツーリングに行った時にデジカメで写真撮ろうと思って三脚がないことに気づいてツーリング行った向こうで買ったので、まるっきり同じものを持ってるんですよ。ただ意外とミニ三脚って使わないですね。このペットボトル三脚持ち歩くことにしようかな。でも意外とかさばりそうだしな。最近 SD 値下がりしましたね。 SDHC でも 8GB で9,800円、まあ実質もっと安いのか8,000円ちょっとぐらいで買ったのかですよ。で HC じゃない普通の SD だったらもう 16GB で6,000円台とか、どっかこの前秋葉のニュースかなんかで見ました。すごいですね。そっちにすればよかったかな。まあまあそんな感じで、せっかく充電終わったんだから電池入れてみましょうか。よし、いきなり電池の入れ方がわからないんですが、どこだ、これかな。なんかやっぱりちっちゃくなった分チャチい感じはしますね。これが撮影モードかしら。で電源オンはどこ、これか。なんかピロリとか音がして撮れます。時計を設定してくださいだそうです。時計どこで設定するの、メニューセット、2008年今日は6月の29日、 3時23分、ちょっと3時、こう最近の携帯とかってあれですよね、 NTP を自動で受信して時刻補正をしてくれたりするんだから、デジカメもそうなってくれればいいのになと思ったり、なんか今どうだい何回聞いてるのかってツッコミが入ったのでチャイニーズマイルに変えてみたりしたんですけれども、24分25分にしとくか。はい、時間がセットされましたと。ああ、結構手ぶれ補正ってすごいですね。こう意図して手を震わせてみてもほとんど画面が震えないっていうのはすごいことですね。これはどうやってるのか、ちょっと CCD を大きめにしておいて、その画面が動いた方向と逆のドットを使うとか、そういうことをリアルタイムでやってるのかな。確かあのね、ソフトウェアのビデオスタジオなんかについてる手ぶれ補正機能はそうしてますね。ちょっとソースを拡大して左にぶれたら、その分左のドットを拾ってきて右が削るとかやって手ぶれ補正するんですけれども、まあなんでデジカメを買ったかって、その二光系のオフとかの動画を撮ったりも使えるかなとかちょっと思ったりもするんですが、よいしょ。あとなんか高額じゃない手ぶれ補正も最近あるんですよね。逆なのかな、もともとそのソフトウェア的に手ぶれ補正していたのを最近は高額にするようにしたのかな。やっぱドットが潰れちゃいますからね。ただね、こう不満なのが、どのデジカメを見ても動画撮影部分は全部モーション JPEG だったんですよね、やっぱそういうのがちゃんとしたのが欲しければ、ザクティとかああいう動画に特化したようなカメラを買うべきなんですかね。今光学4倍ズームで拡大してみましたが、モニターから1メートルくらいの距離でモニターを映しているとボケちゃってもうピントが合いません。これマクロ撮影モードにしなきゃダメなのかな。マクロ撮影モードはどれだ、マクロ撮影モードにする方法がわからない。もう最近の機能が多すぎて全然わからないですよとか、すごいおっさんくさいことを言ってみるわけなんですが、ガイドライン表示はこれオンにしとこうかな。あれ、これマクロモードになってるっぽいですね。 SCN って何、 C モード、人物、美肌、自分撮り、風景、スポーツ、夜景&人物、夜景、料理、パーティー、キャンドル、赤ちゃん1、赤ちゃん2、ペット、夕焼け、高感度、高速連射、星空、花火、ビーチ、雪、空撮、水中とか、なんかいろんなモードがありますね。なんか最近のデジカメはいろいろ機能がこう進化してますね。動画撮影モードだと、今買ってきたあの8ギガのディスクじゃないカードだったんですね、22分34秒撮れるらしいです。22分か、微妙だな。流星群とか撮ったら一発撮りしないと撮れないですね。解像度下げればもっと撮れるんだろうか。これは何モード、メモモード。メモモードだと2メガピクセルです。でも2メガピクセルでメモモードってのはすごいな。まあなんかブログに写真アップしたりしてる人たちとかこういうの使うといいのかもしれないですね。インテリジェントオートとかいうモードがありますね。逆光補正とか勝手に入ったりするんだ。もう最近はもうカメラ任せで何でもできるんですね。なんかインテリジェントオートでモニターを映すと勝手にマクロ撮影モードに切り替わって文字がボケなくなりました。でこんないろんな機能がついているカメラが3万円しないんですよ最近は。昔こんな機能でしかもこの解像度なんつったらいくらしてたんでしょうね。それこそ20万とかそんなような値段してた気がするんですけどね。世の中って進歩するんだなという感じがしますね。じゃあこれは早速明日その知り合いのピアノの発表会があるので写真を撮ってこようかと思うんですけれども、まあそんなこんなですね、もう3時半ですね。 もう2時間喋ったから今日はいいか的な指摘しました。そろそろじゃあなんか終わりの方に行こうかなと思うんですけれども、なんだっけ、最初ランキング見てたんですよね。さっきエロゲの話って途中で終わったような気がするんですけれども、そう なんでこう、せっかくニコニコ動画とかね、他にもまあズーミーとかピクシブとか、こう日本でもあのエクステロクがなくなった後にユーザーの作ったコンテンツなんかをね作っていける土壌ができてきたのに、そういう同人ソフトでも何でもそうなんですけれども、エロと絡めないものを、そのオリジナルなものを作ったものっていうのを買ってあげないのかなって気がすごくします。ツイッターでもちょっと話をしたんですが、ミクの曲とかを、まあ有名な P とかじゃなくてもですね、作ってあげるとみんな見るんですよ。ただやっぱりそこにミクっていう既存のものに紐づいてるものを見ちゃうんですよね。自分、例えばなんかバンドをやってる人たちが自分たちのオリジナルの曲を自分たちの演奏で歌ってみた、演奏してみたっていうのをあげたとしても全然伸びないです、そういう動画っていうのは。でも本当のそのなんだろう、コンシューマージェネレーテッドメディアっていうかとか、ユーザージェネレーテッドコンテンツっていう意味で言ったら、そういう動画こそが実は本当のオリジナリティを持っているものですし、そういうのが伸びるようになればニコニコ動画なりのそういう動画をアップロードするスペースというののなんか本領発揮というかね、テレビに対抗できる今のものっていうのは基本的にテレビとか既存のメディアで流行ったものの焼き直しでしかない部分っていうのがあり、ちょうどなんだろうな、2チャンネルっていうのが掲示板としてすごく大きいですけれども、あそこでまあたくさんの人が集ってて、みんな結構見ている板にニュース速報プラスとかありますよね。でもあの板では本当に報道を行っているわけではなく、取材して報道しているわけではなくて、既存のニュースサイトのソースを拾ってきて、それをソースを貼り付けて話してやっているだけで、何のかんの言っても結局既存のマスメディアには勝ててないというか。でまあそういうサイトって実は世の中にあって、ジャンジャンとかあるんですけども、それはそれでまた対立する方向になって、思想がどっちにしても偏っているのに、ジャンにしてもそういうようなサイトにしても、もっとなんかね、ジャンジャンとかもそうだけど、なんだっけ、あの市民ニュースって言ってるところ、忘れちゃいましたけれども、そんなようなサイトとかね、みたいな感じで、あんだけ2チャンネルがいっぱいいるんだから、私のニュース板とか、あと普通のニュース速報板とかに突発で今起きた事件というのをスレード垂れて伸びたりすることっていうのもあるんですけれども、まあそんなようなものっていうのがもっと伸びていくと、こうたくさんのユーザーがいるっていうメリットを活かせるんじゃないかなという気がします。同じことがそのニコニコにおけるコンテンツクリエイティビティにも言えるんじゃないかなって気がしていて、せっかくああいうふうにユーザーが好きに上げられる場所があるんだから、こう既存の今ある流行ったメディア、例えばまあテレビのお笑い、さっきちょっとディスりましたけども、テレビのお笑いとかもうそのままなぞったような形で作るんじゃなくて、もっとユーザー視点というかオリジナリティの高いものとか、まあそういう意味では中村イネさんの情熱大陸一人で全部やってみるとか、ああいう試みっていうのは曲自体は情熱大陸ですけれども面白かったなという気はしますね。まあそんな感じに、なんかもっとユーザーならではのアイディアとかそういう部分というのをクリエイティビティとして発揮してほしいなと思ったりするような感じです。でお前がやってるのかって言われたら非常に苦しいところではあるんですけれども、やっぱりなんだかんだ言っても既存のコンテンツの上に乗っかっていくような方法になっていくのかなっていう部分がちょっと残念な気もしますね。今オーマイとかJキャストとか、そうですね、その辺のサイトのことですね。さっき言った市民ニュースとか、偏っているというのはむしろ必要ということもある。そうですね、ただそれが対立軸がちゃんと存在しているときにはそれはそれで意味がありますよね。例えば新聞の産経新聞と朝日新聞とかみたいな、まあ、ちょっと産経と朝日だとなんか力関係に微妙な部分もありますけど、読売と朝日でもいいのかな、とかね、テレビ局でもそうですよね。新聞社にしろテレビ局にしろ、それが固定化されちゃってるのがちょっとなと思ったりもしますね。12局しかない民放、12局もないや、 NHK、日テレ、TBS、富士、朝日、テレ東と 6社しか東京ではないですし、新聞に行ってあったら三大紙プラス1ぐらいのノリですからね。まあ、今小塚さんが日本語だって権利主張されてないコンテンツだしなって言ってますけど、それってあれですよね、あの昨日ツイッターの上でもちょっと話していましたけれども、そこが例えば日本語で考えるとか、すでにある例えば鉛筆を使ってものを書くとか、そういう部分っていうのはを使ってものを作っているんだから、自分どんな著作物であれ必ず何かの下敷きになっているっていうのが著作権法にあらかじめ考え方として織り込まれているんですよね。だからあの著作者の死後50年以降、日本だと、50年以降著作権フリーになるっていうのはそういうところから来ているはずです。確か考え方としては、それが本当に生来獲得されただから普及の普段の権利などとしたら、その死後何年経ったからってフリーになる必要はないですからね、永久に保護されるべき権利なんだったらというところですよね。まあ、玉砕さんが J キャストに関しては2ちゃんのスレをソースにするな、自重しろと思うって、まあ確かにね、 J キャストはそういうところありますね。で50年は長いよなって見てるけど、これは作られたのがかなり古い法律だからしょうがないんじゃないかなっていうのとともに、あれのせいですよ、ディズニー。あそこはあのディズニーの期限が切れるとほぼそれに同期するような感じで法律を伸ばしてきましたからね、ずっとね。アメリカ国内って今70年のはずですよね、確か。で総合主義なので、あの著作権法っていうのはアメリカが70年保護するんだったら、日本もアメリカのコンテンツを70年間だ、日本のコンテンツアメリカが70年間保護するんだったら70年間保護しなきゃいけないはずなんですよね、確か。そういう条約なので、以前人のふんどしでしか相撲を取れない DJ はクズですと言っている人がいたので、人のふんどしでしか会話できない日本語会話あの我々も全員クズですねと言ったら大炎上したなって。その DJ ってどこの話かな。まあ日本は敗戦国ペナルティもあったなって。ああそうですね、確かにね。ああ今75年に延長しようとする動きがあるんですか。やっぱりディズニーはそうですね、そうまでしてディズニーがミッキーという版権を守るだけの利益がそこから上がっているんですかね。あの70年とか75年ってミッキーマスのあの蒸気船ウィリーの話ですよね、確かね。でも蒸気船ウィリー自体があれ結構他のところからパクってる映像なんですよね、確か。なんかその辺はググッと出てくると思うんですけれども、なのでなんだろうな、どんなコンテンツであれ必ず何かを下敷きにしているので、日本語を使って書いている以上日本語というものを使っているわけですしね。ひらがな使って書けばあのひらがなの作った誰か、まあ、誰かが作ったわけじゃないですけれども、漢字から徐々に崩していったその慣用を使っているわけですし、ある意味なんか2ちゃんのアスキーアートもどんどん勝手に改変され進化していっているような、アスキーアートの話っていうのもこの前は小塚さんとしてな気もするんですけども、その作り出した人の権益を守って利益を守ってあげなきゃいけないという考え方と、誰かが作ったものを横展開するというのはその全体の発展に寄与するという考え方というのはもう真っ向から相反することで、それはもう多分著作権法を最初に作った人も思っていたとは思うんですけどね。まあ、ただ誰だっけな、今日昼間だったか夕方だったか、玉砕さんだっけが言ってたんですけども、技術、違うかな、図書館 P かだ、誰か別なチャンネルで言ってたのかもしれないんですが、まあ日本は技術立国なのに、そういうふうに新しく開発した技術がすぐに横展開されちゃったら商売にならないっていう話が出ていて、まあ確かにそういう面もあるよなと思ったり、難しいですよね、こういう問題っていうのは。例えばアイドルマスターっていうものに著作権がなかったと、その商標権とかなく作られたキャラクターにも歌にも何も著作権というものが存在しなかったら、あっという間にどっかパクられて作られる可能性もあるわけですし、しかもそれが望む形で作られるとも限らないわけですから、ただまあ微妙なところだとあれですよね、アイドルマスターっていうものそのものには著作権はありますけれども、ああいうなんだろう、アドベンチャーゲームプラス あのオーディションとかキャラクターを育てるっていう形っていうのは別にナムコのオリジナルでもないし、うん、守ら保護されてもいないので、同じようなコンテンツを別なキャラクターで別な話で別な設定で他のゲームメーカーが作ることっていうのはできるはずですよね。で実際今度角川から Wii かなんかで出るあの鈴宮春日の何でしたっけ、激動でしたっけ、あのゲームはなんかすごくアイマスっぽいなと思ったり、あの春日とかが踊ってくれる、3人で踊ってくれるっていうゲームが出るらしいんですけれども、うん、これ完全にアイマスじゃんと思った覚えがあります。うん、まあそんな感じにね、多少切磋琢磨していく部分にも緩い部分っていうのは必要なのかなと思ったりもしますし、そもそもファミコン、今日昼間ちょっとコナミとナムコのあの商標訴訟の話をしてたんですけれども、やっぱり IRC の方で、あの昔グラディウスっていう、しかも L と R が間違っているグラディウスっていうのをナムコが商標を取っていたことがあって、今はそれはコナミが買い取ってるんですけれども、うん、それがコナミがグラディウスを発売する1年前に、あ、アーケード版でグラディウスを出す1年前にナムコが出願してるんですよ。でコナミのグラディウスが出て、その後そのさらに1年後に、登録されて公示されましたので、なんかコナミがコナミの元社員っていう人が2ちゃん連れにいたりして、あれなんだろう、開発段階の情報が漏洩してたんじゃないかとかいう書き込みとかがあったりもしたんですけれども、まあいずれにせよそんなようなことっていうのがあったりね、いまだにこうなんだろう、ゲーム業界の仲の悪いメーカー仲のいいメーカーってありますよね。コナミとナムコが正式にちゃんと何かで手を組んだっての見たことないですからね。あれ誰でしたっけ、ちゃんとそれに書いてあったのかな、ナムコの直営のゲームセンタープラボですけども、あそこにコナミの音ゲーが全然入っていないのはそういうことだよとか、未だにその確執っていうのは続いているっていう話ですね。でコナミが今必要にあの商標評判をしているっていう法務部とかをすごい強化して、うん、必要な法務強化をしているのはその時の経験があるからだっていう言い方をしている人がいましたね。うん、あとまあその辺の話って確かね、そこの話ってね、何の話をしている時に思ったんだっけな、昨日の夜かなんかに、あの散々にちゃんで叩かれていたあの引っ越しおばさんっていたじゃないですか、騒音を巻き散らしていたと言われていた、あの人が実は嫌がらせをしていたのはその隣の訴えた方の被害者と言われていた人だったという旨のコンテンツがどっかのブログにあってですね、それがニコビデオタグっていうツイッターの相手があるんですけれども、これフォローしているとニコニコビデオで今なんかホットな話題になっているようなタグが自動的にタイムラインに投下されてくるんですね。でそのタグにそのなんだろう、引っ越しおばさんの真実ググれっていうタグがあって、それでググってみたら、あーとそういうことが書いてあって、へーと思ったっていうのがあるんですけれども、まあそのネットに書いてあることっていうのと、まあ、マスメディアで報道されていることっていうのはどっちもどっちで、まあ、どっちも信用ならんよなっていうのがあったりするのでね、難しいなと、うん、あとね、シュガッピーが中野プラボポップがあるよ QMA もって、それは多分なんかなんだっけ、やっぱりスレッドにも書いてあったんですけど、そこのゲームセンターの店長とかがコナミから直接買っているんじゃなくて買っているとか、いろいろな手段を講じて買っているらしいですよ。本当かどうかは知らないですけれども、うん、ナムコとジャレコとセガは長年音ゲーを下ろしてもらえなかったとか、まあ、セガとナムコは分からんでもないですけど、ジャレコはなんでですかね、ジャレコってなんかコナミとなんか悪いんですか。うん、斉藤は台頭とセガの確率がシャレになってなかったりする、へえ。台頭って何作りましたっけ、台頭とセガ、うん、あ、ステッピングステージか、あーなるほど、ああ DDR のパクリってそんなのありましたね一時ね。 DDR のパクリは誰子なんだ。恐竜キングとディノなんちゃら、へえ。 でも昔から似たようなゲームって出てたじゃないですか。ナムコとコナミの例もそうですけど、でもなんかあれですよね、カプコンとか微妙に各メーカーと仲良かったりとか、そこでファミマットですよって懐かしいですね。ファミマット、なんか最近 Wii でファミリートレーナーが出るっていう話を聞いたんですけど、本当ですかね。ファミリートレーナーって懐かしいなとか思ったりするんですけども、確かにファミリートレーナーは時代が早すぎたんですけど、出てます。あ、もう出てるんですか。なんかね、最近 Wii でそういうファミリー層っていうか、本来当時の任天堂が目指していたんであろう層を取り入れる、受け入れられる土壌がやっと育ってきたなって感じがしますよね。もうドメインまで出てついてるんですね。http://familytrainer.jp というドメインの、ファミリートレーナー JP。まさにこれファミリートレーナー、同じようなインターフェースですね。この真ん中に立つところがあって、上下左右に移動するところがあるっていう。で、これプラスこのウィリモコンを使ってやるんですね。なんかセガワールドにはコナミの音ゲー入れられないとかとか、なんかそれには歴史的な経緯があって、格闘ゲームでガンガンスト2もどきが作られた時にナムコが主導してパクらないことにしようというルールを決めたという話が、それが音ゲーの時に見事に足かせになってさらに混乱加速したらしいっていう話ですね。へえ。まあ確かに格ゲーの時はひどかったですからね。でもストツーもどきで作られた中でもみんなそれぞれ人気あったと思うんですけどね。ストツー以外にもサムスピとか、あれは SNK か、あとなんだっけ、画廊伝説とか、あとはワールドヒーローズとか、豪傑実族とか、あと何がありましたっけ、 2D 対戦格闘って、ファイターズヒストリーのロックボタンがストツーのパクリじゃないかという訴訟があって、でも実はストリートファイターって最初6ボタンじゃなかったですよね。弱中強はボタンを叩く強さで決めてましたよね。で、格闘ゲームというコンセプトが対戦空手道のパクリではないかと主張して和解した経緯が対戦空手道ってあれですか、2レバーのやつですか、ひょっとして。データエース面白いですねそれ。ER カンフーについてはどう考えていたんだろうって、こう、じゃあアーバンチャンピオンはどうなんですかとか、アーバンチャンピオンと ER カンフーどっちが先でしたっけ。まあ、あの当時はなんかその似たようなゲームで結構いっぱいあった気がするんですけどね。ER カンフーの方がアーバンチャンピオンより早いんだ。確かにファミコンより前からあった気がしますね、 ER カンフーって。でもまあさっきも話してましたけど、ファミスタとパワープロとか、なんだろう、ファミリージョッキーとダービースタリオ、これはちょっと違うかとか、まあ同じジャンルのゲームであればパクリって言われてしまうっていうのは難しい気もするんだよなって気がしますよね。だってそんなこと言ったらドラクエ出たウルティマとかのパクリですしね。でもドラクエが流行ったらみんな FF とか後から追従していくロールプレイ、見下ろし型のロールプレイ、コンピュータロールプレイゲームっていっぱい出ましたよね。でも誰も何も言わなかったし、桃太郎伝説とかいろいろありましたけど、今当時いっぱい出た見下ろし型 2D RPG を全部言える人っているんですかね。お、玉砕さんが調べててアーバンチャンピオンが先だっていう指摘が。アーバンチャンピオンは純粋に格闘家って言われると格闘じゃないような気もするんですけど、まあ一応殴り合うというゲームですからね。ちなみにナムコにはケルナグールというゲームありますね。ケルナグールはかなり後だった気がするんですけれども、 アーバンチャンピオンは1984年、ER カンフーが1985年だそうです。ただ空手道も1984年なので、はあ、なるほど。空手道の方が ER カンフーより前と、なるほど。ただ空手道は格闘ゲームなのかと言われるとかなり微妙ですね。だいたいカプコンとデータエースの訴訟なのに ER カンフーが出てくるというのは変な話ではありますね。ただ微妙にボーナスステージで瓦割りがあるとか対戦空手道って意外とスト2 のスタイルと近いものはありますよね。アーバンチャンピオンは1984年11月14日だそうです。で空手道の方がER カンフーより前に、ああそれはそうですね。あの頃って他どんなゲームがあったかな。空手道の頃って1984年って俺が9歳だから小学校3年の頃、4年かな、ファミコンが出た本当に当初の頃ですよね、確かね。ファミコンって1985年でしたっけ、4年でしたっけ。アーバンチャンピオンがあるんだから4年か。まだゴムボタンだった頃のファミコンですよね。ゴムの四角いボタン。ファミコンは83年末だそうです。へえ。確か最初の頃出たゲームってドンキーコングとかそんなんですよね。まだあんなにカラーが綺麗ではなかった頃。でもってことは ER カンフーって結構後なんだ。2年経ってからなんだな。2年までは経ってないのが1年半くらい待つだから。でアーバンチャンピオンは1984年の11月なので約1年であれができているってことですよね。83年7月15日に任天堂から発売された家庭用ゲーム機であるってことは、末ではないんですね。夏なんですね。なんかいろいろとあの頃全く同じ日にセガから SG-1000 が発売された。へえ。いや小塚さん、張った小塚さんもへえって言ってるけど、そうなんですね。でもまさにこうニコマスピーってなんだろうな、このファミコン世代ど真ん中の人が多いのでファミコン話になるとこう止まらないですよね。セガは当時かなり対抗してたらしい。セガもそうですけどエポック社とかもありましたよね。スーパーカセットビジョン、あとアタリとかも当時はあった気がしますよ。ファミコン一色だった中でアタリとかその辺の他のハードウェアのカタログとかもあったんですけど、ほとんど買い入れられてなかったですからね。本体買えなかったですからね。スーパーマリオとかの頃、あれ何年でしたっけ。スーパーマリオ、スーパーマリオってでも小学校の頃だったよな。当時はスーパーファミリーのソフトが買えなくて、売ってなくて、どこ行ってもで、しょうがないから持ってる友達の家に行って遊ぶとかいうのを散々やった覚えがありますが、スーパーマリオは85年なんですね。あれが当たらなかったら任天堂はなんか潰れてたって話がありますよね、確か。水野さんおやすみなさい。なんか22世紀さんが IRC わかんねえと言ってますね。一瞬ジョインされてすぐにコネクションリセットバイピアで切れてました。今ちょっとツイッターの方見てみたんですけれども、分かったが、あーちゃんですね、分かりますとか言ってて、なんか分かったといえば最近あれですよね、突然ニコニコに、ほぼアイマスクラスターの人たちが、分かったな動画とかを連続して上げて、分かったタグをつけたりしてましたよね。分かったってひらがなで ニコニコで検索すると5個ぐらい動画が出てきます。これ投稿時間見ていただくと分かるんですが、一晩のうちに、まず最初に分かったが回るんですね、分かりますという動画が、25日の23時48分に出ました。そしたら即座に、これ確か作ったのって、そうユリア P ですよね。ユリア P3 つぐらい動画が出てた気がするんだけど、でそれに合わせて神田 P が、多分これ神粘土だと思うんですけど、実写で作って、あのフィギュアの回転する台に乗っけてぐるぐる回す動画っていうのをすぐ作って、その後分かったのキピカですねとか言って、あの抜いて光らせるというのをやって、あとあ分かったが見てるだけですね、分かりますとか、分かったが回るゲーム GB 版ですね、分かりますとか、あとここに出てないけど、このグリーンパック版の動画のなぜかグリーンじゃない部分を抜いて、その後ろに兄貴動画を流すとかいう動画を確かエイテイさんが出していた気がするんですけれども、うん、分かったタグ9件から増えてないって、本当に一晩だけのブームで終わったんですね。あれは相変わらず分かったあのなんだろう、ニコニコ大評価の記述はないですね。どんどん近づいてくるんですね、分かりますが、無限増殖ですね、分かりますと、この無限増殖が最後だったような気がするんですけどね。うん、あ兄貴分かった出てますね、あったあった、あのさっき分かったっていうのはタグ検索がなくて、ニコニコ動画の文言検索の方で、キーワード検索の方で検索したので、なんか全部再生は3桁、あ、回るんですね、分かりますだけ1300ありますけど、なんですけれども、なんか一晩でこんなような祭りが行われ、引き潮のように引いてきたという、うん、でその中で分かったの一撃というあのニコニコニュースメーカーで安幸さんが投稿した動画があるんですが、これはあれですかね、差別的な表現が含まれているとかで違反通報してもいいんですかね。うん、こうまるでこれは当時のツイッターのタイムラインにいた人じゃないと意味がわからない動画ですよね。うん、なんか異様にハテナスターがついてるんですが、これほとんどあれですね、一撃 P による犯行ですね。うん、お22世紀さん入れたのかなっておっしゃってますが、入れてます。うん、そうそう、割となんかニコマス P のこうコミュニティっていうのは IRC であることっていうのが長らく続いていたんですけれども、最近はですねちょっとツイッターの方にも出てきていまして、あの若村 P とかがツイッターに登録したあたりからドドッとみんなが大量流入してきたっていう話っていうのがいろんなあのブログで、ニコマス界隈のブログで書かれたりするんですが、あの経緯って確かあれですよね、あの IRC の方でツイッターが面白いよって話をしててドドッと輸入していったって経緯もあるんですよね。で IRC と違って、今その場にいる人以外にも結構話が伝わっていったりとかできる部分が便利ですよね。あと能動的に触れ合おうと思ってなくても相手から方からコンタクトを取ってくれたりする部分っていうのもあるので、でまあそんな使い方っていうのは実は Twitter を作った人というのは想定していなかったらしくて、単につぶやきを投稿するサイトとして作ったはずなのに、なんか日本の方で日本ジャパニーズたちがやたらこうアットマーク付きで会話してやがるぜって、こんなことは想定外だったみたいなことを言っていて、今リプライズタグが機能してないとかあるんですけれども、うん、意外とこうツイッターって一瞬最初とっつきにくいんですけれども、うん、使ってみると面白いメディアです。最近はこういうなんか新しいサービスっていうのがどんどんできてきていて面白いですよね。なんかさっきもうそろそろとか言ってたのに4時になりつつあるんですが、で何週このエンディングの曲を聴いてるんだっていう気もするので、そろそろ終わっていこうかなとも思ったりもするんですけれども、全然ニコマスレディオではないですね。うん、そう、 Twitter IRC ゲートウェイが入っているとあまり実感が湧かないって、確かに IRC とほとんど変わらない感じで会話できちゃいますよね。でリプライとかつくとその人がジョインしてに見えるからフォローしたりすると、じゃあまあそんな感じでダラダラといつものように喋ってきたわけなんですけれども、これも多分また自動的にアーカイブされていくとは思うんですが、国運ピー 天空レディオボリューム0パッチレベル4ということでですね、また、何時間だ、 今3時58分だから3時間まではいかないのかな、2時間ちょっと、ちょっとってかもうかなり長い間喋ってきましたけれども、まあこんな感じで不定期にですねダラダラと喋っていこうと思いますので、今日のところはまた、お休みなさいということで、明日あの仲間の演奏会聞きに行かなきゃいけないので、そろそろこの辺で失礼したいと思います。では皆さんおやすみなさい。さようなら。